テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第52回です。お相手はウィレイメトと
武田と
白夜です。
はい、ではこより謝罪会見を始めたいと思いますなんか謝罪会見って書いてあるから
ああ、じゃあどうぞ。
そうね、今年はちょっと謝罪しかないね。とりあえずまあよく言われるルーレシアが最初どれぐらいの予定だったっけ。
いや最初5月だ
から、ね、5月予定がなぜか年内に出ないというわけのわからないことになっている
その主な原因は何でしょうか。
主な原因はまあいろいろあるんだけどね。ちょっとまあその iPhone 版でいろいろいじらないところがまあ思ったよりでかかったのと、あとまあ一回言ったと思うんだけど、あの翻訳版みたいなのを同時に作ってて、まあそれを並行して作ってたんだけど、まあちょっと片方翻訳版がかなりまあ思ったよりも労力がかかるということで、そっちをちょっとバラバラにしてやろうということで、まあ、今翻訳版ももちろんやってるんだけど、
っていうか別に僕ら仕事でやってるわけじゃない、そんなさ複数作業をやること自体がそもそも間違ってるん
だよ。そうだね。あとはまあスタッフがちょっといなさすぎて、
あそう、ね、
まあ、外の人とかにちょっと手伝ってもらってたんだけど、うんうん、なかなかそれも同人レベルだと十分な数を確保することができず、うん、
選択肢集中ができていない証拠ですな。
そうね、できてなくて、うん、ま
あ、
ちょっとまあ、
世界あのベータ世界線に行けてないみたいな。
そう、あとはやっぱちょっとね、同人とか言ってたけど、1話目のそのルーデシア無料だったんだけど、まあ次あの2話目からは本場でお金取るわけだから、ちょっとやっぱり
ちゃんと作らなきゃいけないよね。
問題のある段階ではなくて、結構その収穫の12月はバラでそのアプリ売ってたんだけど、今回そのアプリ内で課金して売るとか、まあいろいろまあ新しいものとかも入れてて、まあそういうのが積み重なり、まあなおかつまあその俺とかが個人的に忙しくて作業が進まないとかもあり、全てが積み重なり年内発売がなくなるという、
まあ、ごめんなさい、
はい、申し訳ございませんが一応
コントつまり年度末までぐらい
そうね、年度末までには必ず出すようにしますので、今しばらくお待ちください。はい、第2の謝罪としましては、とりあえず年内コミケで一応前目から募集して、まあ、シナリオライターさんの方に集まっていただいて制作しております。終焉の12月をちょっと年内発売で考えていたんですが、コミケに受からず、
まあそれはもうどうしようもないわ
ね。あと作業的にもやっぱちょっとに遅れておりまして、あと一応これは言っていいのかな、最初ちょっと2点3点して、まあ、そのタイトルになっているその終焉の12月っていう短編が、まあ、元はそのウェブ企画でやってたもので武田さんの短編を作るという、まあ、手はずで、まあ、なおかつまあそのファンから公募したものと、まあ、武田さん書いてるものを、まあ、せっかくだからこれに一緒にして入れようっていうのを言ってて、最初まあ一緒のソフトにするはずだったんですけど、まあ、武田さんがちょっと忙しくなって書けないかもしれないということになって一旦抜いてまあちょっとその予定で作ったと武田さんが書けそうと言ってまた戻して
あ、だから抜いたり戻したりしてる。
そうだからまあ 今や書いてます。
そうなのでファンディスクは公募で採用させていただいたシナリオの方々 と、プラス武田さん、で、PC 版は、まあ、1本のソフトとして、まあ、それで全部のシナリオが収録されて出ます。iPhone 版は今のところ2本
分割
にする予定です。多分こっちが先行してちょっと出ることになると思います。
iPhone？
いやほらイベント PC 版はイベントがないから、
イベントがものすごい先になるので、
でも多分ね作る過程では PC 版を作って、iPhone 版に移植するような流れにはなるから、
でもほら、出すの
か、まあ、リリースはまあ後だけどね、
まあ別にさ PC 版いきなりダウンロード販売ちょっと置いとくだけ置いとけばみたいな、
まあまあそれも一つの手ではあるかな。
なのでこちらもちょっとコント発売ということで、開発進めております。予定よりはちょっと遅れますが、楽しみにお待ちいただければ幸いです。
まあこれはコミケ落ちちゃったからね。
そうね、ちょっとね、まあ割とその泥臭い事情を言えば、結構そのソフトを作って、まあ、一番お金がかかるのが作った瞬間なんですよね。まあ、単純にこれってもう開発費がかかるのはプレス代くらいなので、
ああまあね、
でまあ大きいイベントに合わせると、まあその日にまあ、一応まあ極端に売れないとかじゃなければまあそのプレス代とか元でもまあ回収できるというのがあって、まあちょっとコミケとかを外すとまあ若干しんどいですよ。まあまあそんなにまああれなんですけど、若干しんどいというのがあって、できることならやっぱりそのイベントに合わせて、
あとコミケにさ、そのコミケに新刊を出すっていうのがすごい重要で、その当落とかに、だからうちらって結構そこをやってなかったから落ちてんじゃないかみたいな話もあって、
あそれはそうだと思う。
うん、だからそのなるべくこのコミケに合わせたいんだけどね。
そうですね、
完全な戦略戦術ビスですな。
うん、まあこれはもう抽選もあるから、まあちょっと
まあ運も絡むし、
はい、コント来年3月まで予定しております。まあできるだけ早くリリ リースはいたします、はい。まあ今年は本当に特にそれ以外にも目立った動きができず、まあ、本当に沈黙の1年みたいな
沈黙してる割に何か作ってる感じは、まあ
そうね、まあ忙しいんだけど、もちろんそのヌルデシアとか開発も淡々って言ってたし、裏で何かいろんなこともやってたんだけど、うん、まあ今一つ今年やっぱ身にならずっていうのはあったね。
あと表に言えないことがみたいな、
まあ表に言えないことも多少ありますし、
うん、まあ、でもその中でやっぱコミカライズが
どうか、あ、そうね、ちゃんと本当に我々もう これは本当に僕らの手を離れてもう本当に漫画家の方の仕事ですからね。コミカライズ第2、収穫の2月第2巻が先日22日に発売されました。
はい、
はい、収穫の12月画像出ましたね。三浦先生が、1巻に引き続き2巻、収穫の12月第1話コミカライズといただいております。一応これで一旦収穫の12月のコミカライズとしては完結となります。ぜひ本屋さんとかで、
そして我らがオワコンになると、
はい本当にやっぱコミカライズかなと、まあ、原作は本当に、まあ、武田さんですけど、まあ、漫画家の方の仕事になりますから、ね、まあね、本当にまあ
特にほぼ口出しなんかしてないし、
そう本当に大変だと思うんだけど、本当に口出しまでされたらやってられないような仕事だから
まあ、ね、
なんか最初に本当にもう自由に話変えちゃってもいいですよぐらいの感じでやってて、うん、まあ、それでもまあ原作をわりかし忠実に守ってくださって、
なるほど、
うん、意識していただいて書いてみたり、本当にいい作品って感謝しております、うん、はい。というわけで、
あとまあそれに伴いアプリのセールも現在やってます。
ほう、
85円
あ、そうですね、ごくたまにやる、まあ、季節限定セールとか、うん、そういったもので、まあ、コミカライズ発売、あと年末年始で、まあ、冬休み、学生さんとか冬休みだし、まあ、ちょっとアプリとかもやりやすいかなということで、まあ、85円セールとやっておりますので、今この機会に思ってみていただけると幸いです。あ、カーニバルイブありがとうございます。
カーニバルイブか、
なんでそのため息は、
いやなんかあれ今から見ても僕はもう責任したくないぐらい出来が荒いから、消してくれ頼むっていう、
みんなそう思ってます
よいやだから辛いんだよ
はい、というわけで、はい、近所の本屋さん売ってなかった、あ、まあ大きな書店じゃないと難しいのかな、うん、まあアマゾンさんとかでノベの雑誌、そうですね、今年は仕事も いろいろやったんですが、やっぱテールチューンでやることがあまり進まず、ちょっとまあ、
そして来年も仕事が大量に、
そうですね、来年もちょっと今のところいろいろ
もう血の気引く
もう来年そう、年末ってさ、なんかその全てが今年のことは片付いて、うん、すっきりみたいな感じで迎えられるかと思ったら、まあ、全くそんなことはないみたいな、
一切ないからね
1月のことを考えると身が痛くて、うん、もう仕方ない、
もう春のことがないと話が出そうだから
なのでちょっと来年、ね、どれくらいに
落ちたか、もう、ね、今年のまとめモードにある
いやもうさすがにもう23時ですよ、まとめとかんと、
ああそうね、っていうかまあ一番初めの冒頭でも8分喋ってるけど、まあいっか、うん、まあこのゆるゆる具合が、
今日はどうしようかな、まあそうか、とりあえずは
選票
と、うん、あとはメールが、
まあ、2つほど来てますね。じゃあちょっと次のコーナーでも行きましょう。
はい、
テイルズステージュ
ー、はい、制作者オツのコーナーです。このコーナーでは、先月に引き続き、シナリオ公募企画、テイルズチューン大賞の、選評を行いたいと思います。
はい、
一応その月に受け付けた作品の、翌月のラジオで、選評させていただいております。作者の方には個別にメール等でお知らせしていただいておりますので、ラジオ聞けない環境の方、まあラジオ聞けない環境の方だと、これ言っても仕方ないんだけど
まあね、ここにいるってことは聞いているってことだね
後ほどメールの方を出させていただきます。
はい、
はい、というわけで、ちょっとデータを開けるので、ちょっと三宅さんと武田さんなんか適度に食べてて
何じゃあクリスマスの予定は一応もういつものパターンだけど、
武田さんもあんの
仕事、
仕事があんだ、
明日もね、もう直前に迫ってるやつがあってさ、締め切りが多分それをねモリモリとやって、なんか帰ったらビールをたらふく飲んでみたいな、
休日も仕事なんだ。
いやだってこの、まあ、この仕事別に武田さんエリスちゃんをください、エリスちゃん考えたら僕じゃないので
武田さんは何全部考えたわけじゃないの？
いやキャラはその、これ何、そうか、昨日発売のじゃあ7つの不思議の終わるときってそのゲームが出たんです、ありです、で キャラが4人いて2人ずつ考えたんですよね。で、まあ、その中にもエリスは含まれていませんぐらいの感じです。そして、まあ、名の時買ってくれた人ありがとうございます。あ、
新聞部の人は武田さんでしょ。
新聞部と、ね、あの和服着てる七子っていう子が僕。あで残り2人はそのもう1人の青葉大先生っていう方が考えました、ね、
じゃあ2人ライターとか。
そうそうそうそう、まだ開けど、はい、なんかそろそろ持たなくなってきたな。
持たないな、もうちょっと待って
、じゃあ何の話するのかね。自作マシンの話ですよ。
難しい、ね、
いや最近ほらメモリ安いじゃん。
安いね。
だってなんだっけ、今昨日なんか秋葉原さん行く機会があってさ、うん、あのなんだっけ4ギガかける2が4000円いっててだいぶすげえなと思ったけど、
8ギガが、
まあまあそう8ギガが、うん、だから買った買おうかなとか思ったんだけど、考えてるの使いどころがないんだよ。
そうだね、桜さん基本的にテキストだもんね。
そうだからラムディスクに全部そのデータを突っ込んでねみたいな。でなんかハードなんかその半分ハードディスクにして使おうかなと思ったけど、でもあれも結局さそのシャットダウンすると消えるじゃん。だから毎回バックアップ取らなきゃいけないんだけど、
それを使う。RS じゃねえや。SSD も安くなってるじゃん。
ああ、はいはい、あれなんだっけ、もうクルーシャルの C400 とか1万5000円ぐらいで売っててだいぶびっくりしたんだけど。うん、
もういいです。もうものすげえ雑談だ。
いや
予想でやれよ。
いやだって僕とビャキャなんてね、こうなっちゃうからさ。
まあそうだね。
で、はい、どうぞ。
はい、というわけで、ペンネームの方が、千葉のダオさん、先月ちょっとまあ触れましたけど、
あ、はいはい、
の投稿作、サンダガという作品です。こちら、この方、同人サークルを運営していらして、ゲームを作っておられて、これは、まあ、ゲーム作品として、まあ、すでに、まあ、出来上がったものなので、出来上がって、まあ、そのかなり3年くらい前に公開してたものを送っていただいたということで、はい、これを、まあ、シナリオを読まさせていただきました。
あらすじは、
あらすじはですね、まあちょっとあんまり最後までちょっとネタバレとかもなっちゃうので、まあ学園ものですね、学園ものキャラクター風で、まあそのまあ普通になルート分岐みたいなのがあって、まあ、それぞれ の, そのメインのキャラクターとか作るとか、まあ、
普通に恋愛ものみたいな感
じ。そうですね、恋愛でまあ若干そのバトルもありみたいな、ちょっとまあバトル要素も入って、
もう序盤をちょいちょい読んだぐらいなんであれですけど、
うん、まあよくある程度変だけど、なんだろう、マヨチキとかなんかあんな感じなのかな、ちょっとまあバランス、なんかやっぱラノベ作品とかに多いのちょっとバトルも含めた、うん、まあまあ恋愛ものみたいな感じなんですけど、この方の特徴としてはまあまあキャラクターものなんですね。まあラノベ風のキャラクターがまあたくさん出てきて、うん、そうだね、キャラクターを割とたくさん出して会話劇みたいなのが割とまあ重点が置かれてる作品で、この方の作品、今もまあサークルをやっておられて、もう一つの作品って、まあ、最近出してる作品を、まあ、僕が勝手にちょっと、まあ、ちょっとダウンロードとかで購入させていただいて、うん、まあ、見たんですけど、まあ、やっぱテイストとしてはやっぱ似た感じで、まあ、その、そうですね、やっぱ今風というか、まあ、ラノベ風といえばラノベ風ですね。
逆になんか説明とかなんか特徴とか難しい、ね、
ただこの方はやっぱそのものすごいやっぱ弱点というか、やっぱプロットがまあすごものすごく弱いんですよね。プロットというかまあ話運びというか、うん、ああそう、基本的にそのキャラ同士が会話して、まあ、そのお話が流れてるんですけど、うん、まあ、実際その細かい伏線とか服を全く作っていないので、本当にそのずっとまあ会話が続く感じですね。本当に日常をまあそのまま切り取ったような、はいはい、感になっていて、本当にシナリオとプロットの概念がまあ本当にちょっと弱いというか、
あ、確かになんかその辺で言うと、はがないって意外と普段短い話があって、延々淡々とする感じだけど、うん、あれ後に続く点って要素はちゃんと含んだってやつ、
そうですね、でそれに、まあ、先を読ませようってなんかフックみたいなのを 作るのが、まあ、あんまり意識されてないというか、
あ、なるほどね。
そうですね、俺がなんかよく言うなんかそのシナリオのベクトルというか、うん、なんか最初になんか先を読もうっていうなんかものを動機みたいなのを作っておいて、まあその先を読んで、まあ基本的になんか読者の人とか、まあ知らない人の書いた話とか読みたくないので、
あ、はいはいはい、あ、なんだっけ、映画の用語で言うとなんかクリフハンクとマクガフィみたいな話みたいな、
そうだね、まあその まあなんか葛藤なり謎なりをもう置いといて、まあそれが気になってまあ先を読むみたいな、
ね、ルパン三世とかだから何々のお宝みたいなのがあるから、それがあるからそこに向けて話が転がっていくか、
そう
で途中でなんかそのピンチがあるみたいな、それはそのピンチはいっぱいあると思うと、それが気になっていくみたいな、
その
2つの要素があるとしてね、話としてはその内容はともかく転がるっていう、
そうです、
それがちょっと弱いのかなってい
う、なんでそういうところは本当にそういう大きな動機もあって、まあ、細かい動機、本当に 章ごとになんか次の章に進むために次の章を読もうというような空腹を置いておくとか、なんかそういう技術的なところというのがもうすごい辛いというか、
どこに行けば分からいいのか分からない RPG 的には辛い。ネットワークゲームだとか例えば そんな感じじゃないですか、うん、僕意外とそのなんだっけオンラインゲームでラグナルコンラインとか、まあ古いですけど、うん、あれって結構どこに来れるんですよ。
そう
なんです。でもそれでも一応あれって一番初めのそのなんか下級職であって、うん、選手とかになるここに行きなさいって本当に最低限やるじゃないですか、
うん、
まあそれがあるからやれる、なんとかやれたんだけど、でもその後何やんのみたいな、
そう、
うん、だからまあこれ逆にこのなんか自由さがなんか JRPG と違うんじゃないみたいな話があったりはしますけど、
うん、やっぱストーリーものってなんかその誰でも先が気になるわけじゃないんだよね、うん、もう普通になんかお話があったら まず普通は読まないと思った方がいいみたいな、よっぽどその強烈な服が置いてないとダメなんだけど、なんかまあその流れとしてすごい分かりやすいのってよくはそのミステリーとかでなんか最初なんかその誰かが殺されて犯人を探すはすごい分かりやすいじゃん、犯人が分かるまではとりあえずまあ読んでみようみたいな動機が出来上がるので、ね、あれってすごい分かりやすくて段階的に分かっていくじゃん、こいつが怪しいでこいつが犯人じゃないこいつが犯人かと思ったらそうでしたみたいな感じで終わって段階踏むみたいな、ただそういうの普通のストーリーでやるってのと結構やっぱ自分で考えないと難しい、うん、細かい謎を設定したりとか、
特にこういう日常でそのフックを出せるのってものすごく難しいんじゃない、
うん、
だからその、ね、例えばエロゲとかギャルゲってやっぱその一番初めの女の子がポコポコポコポコ出る時点はそれ自体がフックになるからやれるんだけど、うん、キャラが全員出揃っちゃってさてどうなるって話だといえば中盤がものすごくだれるんですよね、
そう
大概のゲームで、まあ、僕もそうだって言われればごめんって言われるみたいな、うん、あれなんだけど、だからそこを工夫できるか否かってやっぱ かなり実力で分かる、
そうなんか、まあ、収穫の12月でも、まあ、その海洋芝居がなんかちょこちょこ続いて短い章が続くんだけど、あえてやっぱちょこちょこやっぱフックは置いてるんだよね、うん、なんかその先を読もうという気になるし、なんかそれがやっぱその感覚は抜けているというか、うん、なのでやっぱその今作ってる作品にもこう同じ欠点があって、キャラ同士がずっと会話してて会話そのものはまあそこそこ楽しいというか、まあ、読めるんだけど、やっぱり途中でもどこでやめられてもまあおかしくないみたいな、
あ、
うん、だからそのこれはなんかその解決してねばいけないというのはもう動機づけみたいな全くなされてないから、
ある意味根本的な部分、
そう、なんかその恋愛ものだったら最初にそのなんか好きな子がいるけどそいつとはまあ絶対結ばれないような環境がドンと置いてあったら、まあこれをどういう解決するんやろっていうのが気になるけど、まあそれもまああったりもするんだけど、それがなんかぼやーんと語られていくとまあまあちょっとやっぱり難しいよなっていう、うん、
ラピュタだとラピュタに向かうとか、まあ、まさにそれですね、目的地があるか否かみたいな、これがすごい明確っていう、うん、であとかつそれがその主人公とかそのヒロインなりそのキャラクターの動機になって、まあ、どうしてもラピュタに行かなきゃいけない理由があるんですよ、
そう、
あるいは、まあ、あとはムスカが出てとか、
うん、
だからあれすごいラピュタってうまいっていう、なんだっけな、その手の引っ張りで一番うまいのはなんだっけ、インディ・ジョーンズ3とクリスタルっていうのなんだっけ、クリスタルスカルでしたね、だからあのクリスタルスカルっていう財宝はあれがその話を引っ張りとしてすごいなんかその いいらしいんですよ、ね、なぜかというとあの水晶のドクロって結構そのミステリーとかその昔のオーパンス的なものとしてはすごい有名で、はい、それにものすごい力があって世界が滅びるってそのお話にもちゃんと関係してるっていう、でそれを追いかけるその主人公のインディ・ジョーンズっていうその職業にもフックしてるっていう、
はい、
だからそのジョージ・ルーカスはあれは完璧なマクガフィンだっていうことあります、
ね、そう、なんかそういうなんかそのキャラとかも配置したものとか何を表現してるかとかなんかいろんなことを考えなきゃいけないんですけど、やっぱそれらがやっぱり今一つ考えられてないっていうのはやっぱりその技術的なところで、
まあ、ただしこれ簡単な技術だから、うん、その工夫すると身につくところがポイントです、
そうです、どういったものを参考にすると良さげ、
まあ、一応そのなんかシナリオの教本とかを一冊は必ず読むべきっていう、別にあんなの何冊も読んだってもう実力がつくわけじゃないけど、
一冊二冊で
実は一冊は知っておくべき、本当に基本というか、
なんかその演劇の脚本の場合だと、まあまあ、無限にあるから、まあ、どれ一冊をお勧めするかっていうと難しいんだけど、なんだろうな、新井なんとか先生のシナリオ技術の本とか、
ああ
ちょっと、あとはそのこれは小説だけど D.R. クーンズのベストセラー小説の書き方、
うん、
この2冊で十分だと思う、
そう、そういうものを買って、そうね、基礎をやっぱり、うん、 学んでて、やっぱ小説って分かりにくいんですよ。そのできてるできてないが、まあ、ちょっとやっぱり分かりづらいんですよね。日本語でその人間 の、 まあそのセリフとお芝居を書いて、まあ、最後まで続ければやっぱお話ができたように見えるんですけど、実はその全然できてなかったりするんですよ。
あ、
それがまあちょっと判断せざるところというか。
あ、でもこの話、あのここに、いらっしゃる方だったら多分アニメ見てるはずだから、うん、アニメなら今多分フェイトゼロってこの中の方みんな見てるような気がするんですけど、あれって必ず最後あの気になる終わり方を多分してるはずなんですよ、
はい、
だからその最後どういう気になる終わり方をしてるかっていうところだけ、その最後 の、 そのアニメでいう24分ぐらいのところだから、あれだけ見て全部引っ張り出してみて、あ、こう気にさせるのかっていうところを集めて、
う
ん、
そう
っていうことをやると、あれは結構いい勉強だと思う。あのなんだっけ、ワーキングで1話完結だと参考にならないけど、
そうそう、なんかアニメって本当に情報量がその絵とかで入っちゃうからさ、あれなんとなくやっぱ見れちゃうんだよ、お話があまり服がなくても、
はいはいはい、
なんか文章ってなんか本当にものすごくなんか情報量をその分書かなきゃいけないから、そうアニメは話がつまらなくてもなんとなくやっぱ見れるんだよ。
あ、なるほど。あ、洗い始め先生のシナリオの基礎です。あ、これですね、これがあの定番というか古典、
うん、
アフィリエイトで貼っとけばいい。
あ、じゃあ、テイルズ中22みたいなの貼っとく。
うん、確かに、これは。
そういうところであの細かく稼がないと。
そうなんだ、だから本当に感情移入できるキャラクターとかよく言いますけど、うん、なんか、
まあ、フックと感情移入は若干違うけど。
うん、なんかね、やっぱその会話劇とかにしてもやっぱ難しいの、結構その、そういうなんで、やっぱ。送ってくる投稿作って読んでるんですけど、やっぱ今のラノベとかギャルゲフってやっぱ会話劇が面白いっていうのがあるんですけど、やっぱそれもやっぱしんどかったりするんですよね。やっぱそのシナリオだけでそのやらなあかんとすると、もうそのキャラクターの絵の演技とか可愛い演技とかにあんま頼れないわけ で、 で会話でなんか例えばそのあるテーマについての会話とかを、まあ、そのキャラクターがしてみたいな、まあ、それがもう誰でも知ってるような知識で、誰でも知ってるような指定の話ばっかりされると、まあ、その会話は面白くないですよね。なんか本当にシナリオライターの人は知識を
なんかボキャブラリーってやつ、
ボキャブラリーだね。あー、ボキャブラリーがなくても話術が面白い人はいるんだよ。あ、本当にそのギャグ会話だけでその繋げる人もいるけど、
あ、今こんなハガナイが、多分今ハガナイがそれだと思うんだよね。ハガナイあれ普通にあのやっぱ会話劇が面白いし、あとでもこっそりあのそのフックになるものを忍ばすことも忘れてないから、うん、やっぱあれはなんかプロの仕事だなって思う。
そう、だから会話に適度にギャグを入れてみたいな、キャラ、まあ、よく言われたイチャイチャ漫才とか言われたけど、うん、あれはやっぱ結構書くのが難しいんだよ、うん、まあ、でみんなやっぱ散々パターンを見てるからね、もう。
あ、はいはいはい、
なんか特にそのシリアスなものとかでなんかちょっと哲学とかに語ると、うん、を語るとか、なんかその読者のまあ知らないようなことを語るときに、やっぱそれがなんか安っぽかったりすると、ま
あ、
途端にもうこっちの点が下がります。
もうなんかあの必ずあのなんだっけあのシュレーディンガーの猫の話を出すみたいな。
そうね、日本のライターのシュレーディンガー好きは以上っていう。
そうそう、ね、むしろあの後ろに波動方程式とか出すみたいな。言っとくよ、あのなんだっけシュレーディンガーの猫ってあれってなんだっけ、あの量子物理学者 の、 あのシュレーディンガーって人のあれなんだからみたいな、そっち書けばいいのにみたいな。精神と物質とか超面白いみたいな。
そうね、なんか本当に知識もそういうことを書くのはやっぱ図が抜けててほしいしね。
まあ、別にだから別にちゃんと勉強してるんだなって分かればユーザー多分一応は納得するから。
そう、そうね、昔その今だとその若い人がそのラノベ作家でデビューしてもちゃんとやるけど、昔その35以下とかで小説家でデビューしたらバカにされたんですよね、うん、まあその人生劇のやつが小説なんか書けるわけないだろうっていう、うん、でもそれはまあ今でも割とまあそうだなとは思うんで、
うん、なんだ波動方程式でしたらみんな引いちゃう、バイ物理や、
うん、
あでもそうでもない、ソリトンなんかなんかそうじゃん。
そうね、だからそれを引かないように面白く書くのがまあ、
そ
う、
だから そこがまさに腕なんですよね、うん、だからそのさっきソリトンの悪魔っていうのはその波動だから、なんだっけ、人間ってそのなんかあのタンパク質からできてるけど違って、なんかその音波というかその波というか波動からできてる生き物がいるっていう、そういう世界観なんですよ、
うん、
そのでもその小説がなんかその今年のなんだっけその年のなんだっけ小説大賞みたいに選ばれたりしてるから、
そう
だからやっぱそこが腕って、うん、
そういう話なんだ。
あ、そうだよ。
だから学者の人はすごい知識あるからってみんなにその話を聞くと面白いとは絶対限らないわけじゃん。
まあ、あのホーガンのコスマスとかあるん
ですね。
まあ、まさに有名物理学者の SF って多分そのことを言ってると思うけど、
今の説明を聞いてソリトンの悪魔を読みたくなったわ、
うん、あ、なるほど。
途中までは読んでたんだけど、
あ、だからいや、あれ後輩になるとめっちゃ面白いね。
あ、そうなんだ。
アクションも見
ます。前半がつまんないんだ。
前半はだからそのある程度やっぱその説明をどうしてもしなきゃいけないから、だからそこをさらに面白く書くと最高っていう。
なるほど。
僕もあの文章慣れた人だとなんかそういう設定をねめちゃくちゃ読むのが面白かったりするから読んじゃうんだけど、月姫なんかまさにそれ。
あ、なんかやっぱり 本をたくさん読んでれば偉いというわけでも何でもないけど、
ただその知識のひけらかしみたいな話にちょっとなっちゃうんだけど、今その有名物理学者の SF 小説で僕らがすぐ方眼って答えたじゃん、だからあれが大事っていう、
そう SF も最低限なんか興味なくても夢のところは読んどこよみたいなことはあるし、うん、そう
ね、まあ、森博先生はあの人は幅が広すぎるからね、
そう、
ボイドシェイパーとか超面白い、
森博先生とかもその感性とかそういうバランスがいいんですよ、その知識もあるように感性もあるから、
そう、
うん、まあ、そのバランスを取りつつ、まあ、できれば一番いいですよね、やっぱ知識ばっかの本ってやっぱ面白くないんですよ、そう、何の話かというとシナリオとはみたいな、基礎的なやっぱ技術がついてないから、やっぱその別にキャラクターとか悪くないわけですよ、うん、まあ、送っていただいた作品もなんかその辺がズボッと抜けてるか、もうその完全にもう軸がないっていう、
あ、だからその面白い面白くないの前の段階ですね、だから読むのが大変っていう、う
ん、そう、だからちゃんとその展開はしてるように見えるんですよ、最初にまあ、
まあ、女の子がガバッと出て
きてきて仲が悪くて、なんかそのピンチになるシーンがあって、まあ結ばれてめでたしめでたしめでたし置いてあるんです、それを結びつけるものがやっぱ置かれてないっていう、もう本当にシナリオの基礎的なところは、うん、抜けてて、まあこれはその今まで送ってきていただいたけどほとんどもう同じっていう、
まあ、なんか単純にはその勉強してないっていう、ただそれだけ、うん、ただ逆にとりあえず知っちゃえばおしまいっていう、
そう、知っちゃえばおしまいだし、やっぱそれを本当に考えて書いてはほしい
っていうか、ちょっとこれハードル高すぎない？
でも、いや、まあ、でもやっぱ
基本のところは重要だったり、
うん、逆にもったいないからね、その基礎を知らずになんかその一生懸命そのキャラクターとかを練って、なんか実はその基本的なことを知らなくて出来上がったらなんかいまいちなものになってたみたいな、そうね、実際その読んで、うん、キャラクターとかはよくできてるし、うん、なんかね、そこのところができてない、ゆえになんか読まれないというのはすごいもったいない話だし、うん、あとやっぱりシナリオとか書くんだったらね、そういうことはもうやるべきだしね、そう、
まあ、確かに結構あるんですよね、なんか読めるんだけどもったいないみたいな、うん、僕らはそのなんだっていうなりがあるので文章読んでるからつまんないとか意外とそうキャンセルするなり保管するなりして読めるんだけど、例えば白夜とかあんま本読まないわけじゃん、まあ、まあ、僕や上田で比べちゃうと、
もう全然読まないね、
なんかそうなるとやっぱそういうあらが思いっきり逆に見えちゃう、
俺だって武田さんで面と向かってこれつまんないとか言うもんね、武田さんが書いた文章に対して、
あ、でもまあそれ大事だからいいんだけど、
そう、最終的には面白い面白くないの基準になるわけだけど、やっぱその辺の技術がこれ落ちるとやっぱ伝わるわけですよ、あ、これなんか面白くないねっていう、う
ん、でもそのなんかって多分絶対根拠があるから、
うん、
それはまあ文章化できないだけで、
だから本当にね、こういうそのシナリオ募集して批評して返すっていうのはやっぱ正直難しいわけですよ、だからそのどこを直せっていうことは言えるけど、そこを直しても良くなるとは限らないし、俺も具体的なアドバイスは絶対できないみたいな、
あとこれ今までの話で一個大切なのは、僕らは別に僕とか三宅とか上田とかその面白いつまんない話は今まで一個もしてないってことなんですよ、
そう、
全部技術だけのことをして話してる、
うん、ただ技術が ないがゆえにやっぱりその面白くないとやっぱ判断されてしまうんですよね、
判断までいかない可能性の方が高いっていうような、
あ、まあ、
だから一番悪いやっぱり途中で読むのやめる、
あ、まあまあそう
だ、からそのなんだっけ、ラノベのそのさ、そういう人って何千つと届くじゃん、
うん、
だからあれのあれをその下読みっていう人がいるので、うん、多分なんか 2,3 ページ読んでもバサって捨てても構わない、
あ、
だからもうあの受かるやつは絶対それ以上読ませる力は絶対あるっていう、あの、そこに行くまで下手するなんか文章が普通なだけで読めるっていう、
じゃあまずはもうその全部読んでもらうっていうのを目標に、
あ、それは絶対
するべきだと思う、
まあ、特にこのことを語ったのは、まあ、送っていただいた千葉さんの弱点としてかなりまああるんですよね、会話劇を本当に書き込みすぎて次の章に進むフックを全く作ってないので、うん、まあ、そこでやっぱりやめちゃうみたいなのがすごい多くて、
短編小説なら別にそれでもありなんだけど、
うん、
でも一応その、 あのなんだっけ、ファイルを見たら180行、つまりある中編から長編ぐらいのレベルだから、つまりもっと読ませたいわけで、まあ、そのためにはもうちょっとその引っ張る要素みたいなのが、ね、
うん、
あの、まあ、だからみんなアニメは次回に続くみたいなことをやってるわけですよ、
そう、
だからあれはその引っ張るためっていう、そこを意識するだけでも結構違っていくんじゃないかなと思いますね、
本当に、まあ、出来事の羅列ではダメなんですよね、そう、謎の設置と乖離がサイクルしてないっていう感じですよね、あ、本当に出てるなんか作品って本当に先を読んでるのに工夫してるわけで、よくミステリー謎の設置でなんか毎回人殺されてるのなんでって思うけど、うん、なんか誰かの財布が盗まれたぐらいで、なんかやっぱそれはもうほっときゃいいだろってことになるからそう、強烈な動機づけされるためになるべくやっぱり、
うん
うん、
まあでも最悪でもその多少意味がなくてもいいぐらいなんですね。でもそれでも一応そのお話の中で引っ張りととしては存在するから、ね、
そう、
まあ、それこそまたヒッチコックが言う、まあ、そのマクガフィンというものなんですけど、うん、まあ、僕らは別に関係ないんだけど、お話の中ではその引っ張る要素になる何かっていう、うん、それをまあ最低限入れない限りはそのストーリーは絶対転がらんよっていうのが、うん、その人の意見っていう、
なんか話を最初から最後まで書いたけど話になってないっていう事態が割とあるんですよね。でまあ、今まで送っていただいた作品はまあほとんどそれっていう、キャラクターはなんか描けるんですよね。まあ本当に今の時代の特徴なのかもしれないけど、ね、
あ、ラノベ大量に読んでるからもうキャラのもう類型は頭の中でインプットされてるから、
うん、そうそう、ラノベのそのキャラパターンみたいなみんなできてて、うん、ちゃんと描けて、まあ、一応やっぱ会話も面白くてキャラクターも立ってたりするんだよね。だからそこのなんかやっぱりバランスの悪さが俺にはすごい不思議で、あ、いや、さっき言ったみたいな本当に基礎のシナリオのなんかあれを学んで実践するだけでもしかしてすごい良くなるんじゃないかなと思いますけど、
多分そのお話の転がし方知ってるだけでも圧倒的な差がつけられる、
うん、
あのプロのエロゲライダーでももうその転がし方できる人は本当にまれ、
うん、
もう僕もできてるからなんか到底怪しいし、
そうね、まあでもそこら辺はやっぱりそのそうね、すぐにできるもんじゃなくてずっと学んでいくもんだし、
本当に、
うん、でそうね、そういうことをなんか意識してやってみてはいかがでしょう
か。
か
っていうかもうこれで
まとめるとそんな感じ、
まとめるとそんな感じです、
うん、まとめるとなんかとりあえず1個なんか基礎的な本で勉強するだけでもだいぶ差がつけられますよって、
はい、あとはそのプロットとしてやる流れですね。そのキャラクターの作り方とかそういうのはなんかやらなくてよくて、そういうことをなんか基礎的に勉強してみたらいかがでしょう、
もうキャラはいいよね、
そうそうそう、対話とかもちゃんとかけてるからね、それはもったいないと思うんですよ、ね、というわけで一応、今回の作品については選外とさせていただきます。続けてテル大将もう送ってくる気がなくなるかもしれない。あ、千葉さん聞いてたみたいな、ありがとうございます。
そんな感じでございます。
そうですね、千葉さんちょっとあのちょっと最近作った作品もちょっとやらせていただいてるんですけど、やっぱりその技術的な欠点というのが、うん、やっぱり強く見られて、やっぱそこはもったいないと思うんですよね。なんか本当にキャラの会話とか、まあ、キャラクター当ててるとかができてて、本当にまあシナリオとプロっていう感覚がまあすごい、うん、やっぱ実際抜けてるとは思うので、やっぱそこら辺の勉強をするだけですごい良くなると思います。
なんかお一人で全部作ってらっしゃる方なんですよね、
う
ん、
だからそうですね、ゲームを今多分お一人で作ってらっしゃる
のかな、まあ、ガッツはものすごいある、
そう、もうそれだけでも根性は十分だからそれだけやるんだら勉強もできるんだって。
なんか今その新しい作品やらせてもらったらその絵とかも自分でつけてて、結構絵とかそのトータルバランスがいいんですよね。なんかそのイメージする世界観とかちゃんとできてて、あった絵とシナリオが描けるっていうのは、まあ、これだけでもなんかやっていける感じはするんですけど、
うん、
そうですね、そこら辺を学んでちょっとまたもしよかったら何か送っていただけると嬉しいです。そう、客観性っていうのはやっぱ一番大事で、それはその本当に素人の人に見てもらうだけでもいいんだよね、まあ、これよく言われるけどね、なんかその漫画とか小説書いて、
あ、はい、
他の人に、
まあ、客観性持てなかったら誰か、
うん、
自分で持つか誰か持ってもらうか、
あ、でも今までプロット作ってないです、だからまあそうなんだよ、多分千葉さんはやっぱ会話を書くのが好きなんだよね、会話劇っていうのはそれもすごい分かるんだよ、うん、だからまあプロットってまあやっぱり一番技術的なところでもあるから、これは感性じゃなくて学ぶだけでかなりまあ技術的には上昇するので、それをなんかうまく使いつつ書いてみてください。たまになんかその知ってる人に見せるとか、なんかウェブとかでなんか最近あるじゃなくて小説投稿サイトとかあるところに見て反応を見つつまあちょっと修正していくとか、なんか本当になんか文章を全然読まない人に見てもらうのもまあ役には立つんだよね、客観性は
もうすごいズバッとくるから、
うん、
ところですかね。
そうそうそう、
はい、
じゃあ引き続きテイルズチーム大賞を募集、作品は募集しております、
はい、よろしくお願いします。
こんだけ言われて出すしていいんだから
テイルズステイチューン、
はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ、
こっちはまあゆるっとやりましょうか。
2つ来て
る、頭ついてないやつ、はい、はい、こっちからいきましょうか。ややこネーム、匿名希望さんです。
はい、
はい、あ、ややこネームこっちにあるわ。携帯の調子が悪くてちょっとホームにうまく入れなかったみたいですね。もうこのややこネーム嫌だな。新小岩の人身事故勘弁さんです
何その個人的な恨みみたいな。
なんかあそこってなんか自殺の名所みたいになってるみたいな、ね、なんか集中する、な、何が原因で集中するのか分かんないんだけど、
いっぱいなんか線がこう交差してるからそういうことなの、
なんか分かんないけど、
ね、一時期ニュースが あったとこでしょ。
あ、そうなの。いや知らない。
うん、なんか今その名所とか言っちゃいけないんだけどね。その
名所じゃない。
何その犬神保崎みたいな。
そうそう、昔の東尋坊みたいな感じで。
東ちゃん東尋坊か、失礼、うん、
そう、はい。ちょっと残って白夜さん、上田さん、武田さん、メリークリスマス、
イエーイ。
はい、日本でのクリスマスはおかしい。本来のクリスマスは家族で過ごすのが普通なのに、どうして恋人と過ごすのか。リア充しね。すいません、話がそれました。それって言われなきゃ。最初からお前その話してたじゃん。最初からお前クリスマスの話してたじゃん。
メリークリスマス。
はい、質問なのですが、皆さんはどういう出会いをしてサークルを作ったのでしょうか。なぜそれを教えてください。もう一つ、コンビニおすすめ食べ物、お気に入りの食べ物ありますか。以上です。それではお願いします。
どんな慣れ初め。
慣れ初めは1回くらいは多分ラジオでは言ってると思うんだけどね。俺がなんか大昔に全然普通のなんか会社に行ってた頃に、まあその今でいうなんかそのエンターテイメント系のウェブサイトを運営する仕事をしてまして、そこの企画でまあその投稿小説みたいなのをまあ募集してたんですよね。
はいはい。
まあ、それでちょっとまあ武田さんが送ってきてて、まあ、それをまあちょっと見て覚えてて、
でなんかでその後なんか僕が上田のページになんかたまたま行き当たって、
そうですね、後でまあウェブで知り合ってちょっとまあやり取りをするようになって、東京に出てきた時にまあちょうどその同時になんかやろうみたいなところでタイミングがあってみたいな感じではありますね。
で白夜は僕とその同じ専門学校の同級生で、うん、で卒業する前別に何もなくて普通にお互い別々の会社に行った。
卒業、そうだね。
で僕が会社になってしばらくしてから上田なんかちょっと暇だからゲーム作るかっていうなんかすごい緩い、うん、軽音バレのユーザーで始まってて、音楽作るやつ誰かいないのって、あ俺知り合い一人いるわって言って、でいきなりメールを出したっていう、う
ん、でも音楽の話なんて俺武田さんのしたことなくて、基本的にリベリオンの話で盛り上がったぐらいしか記憶がなかったんだよ、ね。
いやでもそんなのほら会話の中でチラッとあったじゃん。
あ、まあその CD を渡したんだ。
あ、そう
あ、じゃあどんなのを作るか一応してたわけだ。
うん、そうそう。で一回コミケでも見に行って、うん、あこんなの作ってんだって言って、うん、見せてもらったことがあって、それで覚えてたっていう、う
ん、で、あ、じゃあ俺らでやるよ。ちょっと前に白夜さん同人コミケとかに出てたわけ。
コミケは割とやってたね。
うん、うん、そう。ガンカタの話か、まあ、あとは当然あの男たちのバンカーの話
で、そうだね、
盛り上がるっていうお約束をして、まあそんな系で、でもあれはもう22、3歳ぐらいですか。
22だね、多分。
あ、じゃあもう7、8年ぐらい経ってるから、うん、まあ、まあ結構経ち、そして今のこうリア品に至るっていう。
そうそう、まあ割と普通といえば普通なのかな、まあ、本当に
普通なのリア品
ウェブウェブで、あ、まあその知り合いの慣れ初めとしては、まあ、ウェブでちょっと、まあ最初その同人ゲームを作ろうとして知り合ったわけではないっていうのはまあちょっと変わってるかもしれないけどね。
初めなんか上田と僕ってなんかたまになんかこうあの顔を合わせて なぜか映画を見て、それ映画を見終わったらそれについて喋るっていう、
ね、デートしてたってことなんで、
あ、まあ、まあそう言えないこともない。
まあ、その武田さんとやろうと思ったのはやっぱりそのなんとなくまあ見てるもんがまあ近いというのがあったんだよね。
あ、
なんか意外とやっぱいないんだよね。俺はその自分 その知識の範囲とか、うん、その見てるものの範囲がすごい標準的だと思ってるんだけど、うん、誰とも話が合わないみたいな。誰も俺の本読む本を読んでないし、誰も俺の見る映画を見ていないっていうのがずっと続いてて、まあ、それだからまあゲームとかを一緒に作るとね、やっぱそのそこら辺があってないと苦痛なわけですよ。そのシナリオでなんか俺と全然違う感性の人が書いたシナリオに俺が絵をつけるはもうなんか相当しんどいみたいな。
あ、はい、
まあ、そこら辺のストレスがないっていうのはないわけじゃないんだけどね。
いや、まあ、ない。
低いっていうのはまあかなり貴重なわけですよ。
まあそんな感じでございます。
はい。
でコンビニでおすすめの食べ物
なんかね、最近さ、なんか俺実はコンビニの飯ってあんま好きじゃなくて、実は年に1回2回しか食わないんだよね。食わないようにしてるんだけど、
コンビニの飯って
まあコンビニのまあお菓子とかまあ多分全般にだと思うけど、
なんでちょっと忙しい時に本当にたまたまもう忙しいからもうコンビニの何かで済まそうって言ってさ、なんかラーメンがあって、なんかそのレンジで温めたらできますって書いてあって、え、なんかスープとか別に入れるのかなと思った、なんかそんな感じもなくて、もうとりあえず買って、うんうん、作り方を見てみたら本当にその買ってきた容器になんかラーメンとなんかそのゼリー状のなんか
入ってて、温めると溶けるみたいな、
これをなんか入れるだけでいいですけど、こんなんできるのかもってレンジでピッてやったら、そのちゃんと本当にスープの出てなんかラーメンができて、ほんでうまいんだよね。あ、これすごいなとか思って、うん、ほんで食べて、ほんでまあスープはもうちょっとまあ塩分取りすぎだから残そう思って流しに置いといて、ちょっと後でちょっと仕事終わったら洗おう思って流しに置いといて、うん、しばらくして流しに見に行ったら、なんかスープが本当にもう完全に固めるテンプル 状態で固まってるのに、蓋を逆さにしても落ちないみたいな。
え、あ、じゃあそれをそのドカッと捨てておしまいみたいな。
そうそうそう。
あ、それすごい便利だね。
でも怖くね。スープさっきまで飲んでたんだよ俺ちょっと。
あ、それは何、あの煮こごりみたいに固まったの。すご
い。あ、違う、煮こごりよりなんか硬い感じなんだよ。
あ、はいはいはい、
感じで。だからレンジで多分それは溶かすように作ってあるから、うん、まあ、そうなってるんだと思うけど。
なんかそれはでも確かにそのゼリーの例えばそのコラーゲンとかあの辺のものがうまく組み合わさ
る。え、でも冷めたら固まるかな。
まあ固まる、まあ、表面の油ぐらいだよね。
だよね、
うん、なんか本当にケミカル、本当に逆さにしても全く落ちないっていう。
むしろそれ興味が出てきた。
そう、ほんで俺うわーちょっと食べれないとか思って。
冷めちゃってるけど
怖いみたいな。
挫折したと、
うん、めちゃめちゃ美味しいんだけどね。なんかうん、まあ、たまにはいいかなっていう。俺はそれが最近、味は美味しかったので、まあ、好きといえば好きです。
なるほど。僕はあのセブンイレブンの418円のビーフジャーキーが大好き。
あ、昔から食ってる。あ、でも俺もビーフジャーキー。
あ、でもビーフジャーキーでも僕多分全コンビニの全ビーフジャーキー食ってると思う。
マジでそんな種類あるの？
そんなに種類あ
るの？いや多分でもいくつかってたらコンビニでせいぜい3つか4つじゃん。
うん。
だからその中でまあ一応でもその大体こうビーフジャーキー4つとか3つか売ってるから多分それ全部食ってると思う。
ビーフジャーキーって肉を干したものなの？
あ、まあビーフジャーキー、まあ、燻製に近いのかな。まあいろいろ作り方はあるんだけど。
そう、酒のつまみとして意外とどこのコンビニも置いてるんだよね。
うん。だけどなんかそのセブンイレブンですが一番その塩味と塩と醤油ベースのシンプルなやつであれが一番美味しい。
あ、
まあ当然なら一番うまいのは天狗っていうその一番有名なメーカーのやつなんだけど、
ジャーキーメーカーみたいな感じ
で、ね、そうそうそう、あれが一番うまいけど、まあでもコンビニでパパッと買えるのが非常に多いです。以上。
コンビニだとあの惣菜シリーズ、あのパック惣菜って言ってあの、
うん、あ、セブンイレブンとかで、
そう、あのお湯で沸かせばすぐ食えるとか、ハンバーグとか、あとその、うん、魚系のなんかサンマはなかったけど、なんかタラとか、
うん、
昔からあったあのレトルトのボイル食品にすごいバリエーションが増えた感じだよね。
そうだね。
昔は本当にハンバーグくらいだったんだけど、うん、今だとなんかすげえややこしいものできるよね。
そう、なんか肉じゃがとかもあって、
うん、うまい。
だから、まあ、味もまあまあ、なんか手軽なんだよね。だからおじいちゃんおばあちゃんが買ってもいいような、まあ多分それをターゲットにしてるんだと思うん
だけど。だって CM がそんな感じだ。
そんな感じ
だ。 CM でなんかおじいちゃんおばあちゃんがなんかセブンイレブンで買ったものをピッて開けて、うん、いい感じだねみたいな感じで、あんまいい感じじゃないんだけどなとか思うんだけど。
まあでも、
まあ、大変だからね、あんなの作るの。
確かにね、お年寄りのおじいちゃんとか料理は大変だしね。
うん、
あれはでも美味しいからね。
あ、じゃあこのそれもちょっと今日それもまた興味出てきた、
はい。意外となんか若者向けのメニューじゃないね。本当に芋煮とかさ、
そういうのがあったりとか。
あ、ちょっとむしろお金持ってるのは老人だからかな。
そうそう、そういう人向けなんだよね。まあ作るのもしんどいけど食べたいなっていう。うん、
今食ってたかっていう方
が、あ、そうだね、コンビニ使う人は使うよね。本当に友達とかに聞いたらさ、やっぱずっとコンビニ飯とか食ってる人もいてさ、
うん、
うん、俺はそれはなんか
ちょっと怖いけど、
ね、怖いけど、
ね、単純に仕事が忙しくてそこしか店が開いてないから、
うん、多分ね、
多分そういう話だと思う。
これ昔なんかそのコンビニができた当時にすごいなんか使う機会があって、
うん、
まあ、その当時、今だと普通に美味しいんだけど、その当時のコンビニ弁当ってすごい美味しくなかったのね。なんか それがすごい覚えてて、なんかレンジで作った弁当っていうのがなんかあんま食べれないっていう。
あ、確かに僕もコンビニ弁当は食べない、あんま美味しすぎじゃない、うん、薬っぽいし、うん、お米があんまり美味しくないし、
うん、最近だとまあちゃんとしたのもあるんだけどね。
あ、最近はどうな、あ、多分最近美味しいのかもしれないな、
うん、
結構お高めのお買い物。
そう、あとコンビニちょっと高いよね。なんかスーパーとか普通に行くようになっちゃうと、あんま物買えない、うん、
まあ、
はい、というわけで
以上でございます。次、
はい、
その1個下のやつ、
はい、ややこネーム、お前は虎だ、虎になるのださ、これなんだっけ。
なんだこれ、あの、虎よ虎よから来てるの、あの、SF 小説の。
確かそうだよね。
ジョーンとするのかみたいな。うん、で
もしくは、ウーカだとライトノベル入門だよね。
そういうことか。え、もしかしてそれ、
わかんないけどね。はい、テールチューンの皆さん、こんにちは。テールステージを毎回楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて質問です、何かにつけて武田さんは上田さんに僕のために懺悔を書いてると申し、そんなこと言われ
たっけ。あ、なんか俺に触れ言ってる気がする。あ、まあ、違う、僕のために何が書いてよっていう、多分キュービーっぽく言ってる気がする。
あ、
毎回今度ねと受け流されていますが、現時点武田さんの懺悔を書いてくれという願いは叶えられたのでしょうか。また、武田さんの懺悔に何か思い入れでもあるのでしょうか。私は上田さんの書くチューニーが見たいです。追記25歳です。お前センスあんな。テイルズチューン大賞応募してこいよ。
この人面白い。
ちょっとメール面白いよ。
センスいいわ。
はい、というわけで
じゃあ1個ずつ言っていくと、まだ書いてもらってます。
まだ書いてもらってないです。
2番、懺悔ないと思い出。あ、小学校の時になんかそのファミスーパーインバーのスト2があったじゃん、
はいはい、
あれで立ちスクリューができるやつが僕らの中でヒーローだったんだよ。
あーヒーローだね、確かに。
でしょ、あのファミコンのコントローラーで立ちスクリューを 100% できるやつ、
あれはヒーローだね。
うん、だからもうそれがすげえ印象に残ってて、で、あの、それで、それが親戚の兄ちゃんができて、はい、俺ができないと貸してみなって言ってパンとやってくれるんで、これはかっこいいみたいな。
そう、俺昔コマンド技が苦手でさ、本当に最近だね、今年になって俺あのスクリパイルドライバーできるようになったって。あのスーパーフォーカーなんかが出たから今ならみたいな。
そう、だからさ、なんかゲーセンとかで言うとさ、もう空気のようにレイジングストーム使えるとヒーローじゃない。
あ、そうそう。SNK はちょっとコマンドなんか進化させすぎだから。
でローレンスのブラッディフラッシュとかさ、うん、で覇王の天地封殺弾だっけ、忘れたけど、あれできるやつ、
レバー下半回転2回なんか左斜め上右斜め上みたいな。そんなの自分に出せねえみたいな。
アペプチカムイリミテとかさ、
友達体育で出したりするからさ、みたいな。
やるやるやるやる、
間に合うのみたいな。そう、う
ん、で私は上田さんの書くチューリーが見たいです。
昔はなんかそのゲームキャラとか書いてたけど、ね、
正月に書けばいいじゃん。
あ、正月にチューリーに何の思い出もない、ね、思い出がないことはないけど、最近はないみたいな。
いや、チューリーのほら、あの中国の正月に爆竹投げたりとか。で、推進、私は25歳です。
25歳、若いね。
年齢よりも XX 染色体か XY 染色体のどっちかである方が重要っていう。
あ、
まあ、男か女かってこと
だよね。女性リスナーっていないだろ
う、
多分。
いないと思うけど。
でもこれ女性リスナー多分興奮なんてもんじゃないよ。もうあの、ね、僕勝ち組と思えるぐらいだもん。
今25歳でも若いと思うから、なんか人生大切にだよとか言えない。
あ、そうだね、こんなラジオ聞いてる暇があったら。
そう、25歳だったらもっと
公務員試験の本開いた方がいいと思う。
そうそう、もっとやれることあるはず。はい、というわけ で
お便りはおしまい。
はい、引き続き普通歌の方を募集しております。
お願いします。なんか最近僕がなんかこの当日になって、このなんかあのお便り募集のメールみたいなのをツイッターみたいなの書くんだけども、なんか今度から5分に1回ぐらいの効果です
ね。あ、そうね、早くくれ、頼むからくれみたいな。
フィールズステイチューン。
はい、
何のコーナーだったんです
か。何のコーナーでしょうか。
何、質問募集とかわかんないけど。
あ、そうだね、いつも通り。
あ、そっか、質問募集。
そうだね、まあちょっとまあ先にまあ制作上手のところでやっとけばよかったんだけど、はい、まあその制作関係に関わらず、まあ最近の活動に関わらず、まあ雑談でも構わないので、なんか質問を 2,3 分受け付けます。なんかよかったら書いてみて。
もう年末だから、そうね、あれかな、なんか反省みたいな感じかな、今年の。
ああ、今年の反省はさっきしたからな。
あ、まあまあ十分
てか、あれは反省じゃなくて懺悔だからさ。
でもあれはほら、どっちかといえばほらサークルとしての反省だから、なんかほら個人的なのとかあれば。
ああ。
なんか武田さんは、
え、今年の反省、なんか今年はなんか1ヶ月かける2ぐらい倒れたから、来年は体を大切にしようっていう。
2ヶ月丸々、
うん、もう丸々倒れてひたすら酒を飲んでたみたいな。よくクビにならなかったもん。
アル中の人を雇う余裕があるね。
新担当のラノベ、
あ、アマゾンに、あ、なんか新しいレベルでラノベをちょっと仕事をしていただいて。
ああ、上田さん、
それは、アマゾンにもちょっと書いてあるんですが、なんかよくなんか童貞の人が魔法使いになるとか言うじゃん、
うん、はい、
まあ、なんかそれをちゃんとパロッた作品
ちゃんと
本当に魔法使い、そうじゃ童貞じゃないと魔法が使えない世界があるっていう設定で書かれた。
それなんかあのなんだっけ、つも、なんだっけ、なんとかつもなき改革の
人なんかあったと思うんだけどね。それないようです。ちょっと、まあ、まだ発売前なので詳しい話はいたしませんが、ぜひ、まあ、よかったらぜひ読んでみてください。
あ、クリスマスの予定はありますか。
そう、今年なんか割となんか事前に何しようかって割と考えたりするんだけど、今年なんか忙しくて全然考えてなくて、うん、まあ、ちょうど土日だったし本当に何もしないかもしれないので、うん、普通になんか休んでるか、でもまあちょっとまあ仕事もせんといかんけど、まあ土日だしみたいな。
僕は明日も普通に仕事、うん、い
や、けど俺多分筋トレしてるわ。
あ、筋トレいいね。クリスマスだし筋トレしようぜみたいな。
あ、それいいね。
キャラへの模写のコツ、同じなんか気に入った絵とか描きやすい絵を1個見つけて、それをなんか100回ぐらいやってください。
ああ、
なんかいろいろ描くんじゃなくて、
あ、同じ絵を、う
ん、例えば、まあ、出てる、まあ、収穫に似た表紙の絵をなんか100回くらい描いてそっくりに描けるようにするっていう。
ああ、
なんか違う絵をバラバラと描いたりとか、
前なんかね、なんかのウェブで見たのあの1000枚まず絵を描けっていう、
うん、
何だ、テレタカツヤ
なんかでもなんかちょっと有名な人だったと思う。
まあ、手数は基本なんですね。やっぱりそのなんかその見て学ぶとかさ、マニュアル読んで学ぶとか絶対できなくて、本当に最初はもう手癖というか、もう1000枚ただもう何か書けばなんとかなります、うんうん、なんか誰かが言ってたけど、本当にやらない人はもうやってないからみたいな
そうだ、
妥当っていうあのこの前の白夜さん、なんか俺友達なんか少なくてなんか誰にも呼ばれないんですけど、妥当っていうそのように本当に書いてない人はなんか上手くならない、妥当、
はい、最近面白かった映画、
いや映画最近見れてなくてね、なんか、うん、本当になんかここ2、3ヶ月なんか月給2日くらいになっててなんか、はいはい、ちょっと映画見てない。
なるほど。僕はスコット・ピルグルム VS ザ・ワールドっていう、
あ、それは見た。
あれさ、演出がテイストが面白い、
うん、テイストは面白かったけど俺はもうあんまり映画としては面白かった。
あ、まあ中身はね別に普通の話だったけど、まああれなんか見ててピコピコ面白い
な。あ、そうね、戦争は良かったね。なんかタイトルがめちゃめちゃ良かったので、ね、そのスコット・ピルグルムと邪悪な元カノ軍団っていう元カノ軍団か、うん、
あれあのトレーラー見るだけで面白いから。 あとは
あ、見に行ったんだ。じゃ
あいや僕あれレンタルで見た。
あ、レンタルなんだ、
うん、あとは何だろうな、ダークナイトライジングのトレーラーがやっぱ超かっこいい。
あれめちゃめちゃ気になるわ。あれで3部作だったの、知らなかった。
いや、あれで最終回、一応まだ3部作はダークナイトって決まってなかったのかな。
あ、そうなの。
でスタッフもあの監督も同じだし、音楽もあのハンスジーマーだから、もう超期待できる。今年の夏が楽しみでしょうがね。
ね、ビギンズダークナイトであれの3部作なんだ
よね、うん。で、なんだ、泊まり山ふみや武田さんそのままですよね。ああ、はい。
まあ、少女なのかな。
他は？
鳥山先生のオフ会してみたい。オフ会する？オフ会する？テールチューンオフで。
でもなんかすごい暗い感じのオフになりそうだよ。う
ん、なんかすげえ全員下向いてそう。オフ会してみたい。
昔はね、なんかその同人サークルさんが主催するオフ会って結構あったんだよ。ファンの人集めてとか、まあ、最近なんかそのネットとかでさ、なんかいろいろやったらなんか危ないみたいなことで結構減っちゃったんだけど、なん
かトゥギャッターにまとめられそうな感じだからさ、
うん、
あ、でもなんかリトルウィッチのなんか大谷ラッシャー先生とかやってたから。
あ、大谷さんすごいやってたわね。
あ、でもまああの頃はかなりのどかな時代だった
から、うん、今でも作家さんでもやってる人いるんだよ、ファンの人に声かけて。
あ、
はい、20、30人で。
あ、そう、ほらサッカー同士とかやったやつ見てると、まあ、それとはやっぱ違うんだよね。
ファンの人は、まあ、テールチューンだったら、まあ、ユーザーの方集めてオフ会とか、まあ、ちょっとやってみてもいいと思うんだけどね。
あ、まあ別に嫌ではない、
うん、
今日はあれかな、30分延長とかたまにしてみる。
あ、できんの。じゃあやってみるか。
あのほらロトさんがしょっちゅう、なんかしょっちゅうじゃないんだけど、何回か間違って延長してたんだよね。
お前金かかってんのそれみたいな。
あ、でもポイントとかあるの。
あ、ポイントあるよ。
あ、じゃあ一回なんか募集延長してみる。
延長ちょっと一回押してみたいなと思ったんだよ。
あ、じゃあおため、じゃあ試してみる。
30分単位だったっけ。
うん、
こっち延長しますかね。
あ、戻りますね。
なった。
いや、わかんない。
あ、できたり。30分延長された。
おー、すごいな。こうやってどんどんお金がなくなっていくんだね。
そう、戻ります
よ。じゃあでも30分増えたらね、僕らの話す内容が30分増えたという限らんから、もうどうしよう、
うん、
何喋んの。まあシナリオの話がまた、まあ、あれできそうだけど。
そう、シナリオね、なんかそれでちょっと思い出したなんか会話があって。
え、
昔俺、はい、なんかそのカーニバルをなんか作り終わってから、なんかその武田さんと話してて、うん、なんかそのカーニバルデイか、デイの方か、うん、デイの方の内容を話してて、まあ、なんかそのこれのなんかこのキャラとか、なんか一旦これ終わったけど、なんかその続きとか考えてないのってなんか話をしたら、武田さんが、いや、こいつらこのなんかその話の時があの人生の完全にピークなので、この後面白いことない人生しかないですって言われて、えーとか言って、なんてひどいことを言うんだろうと思ったら、なんか本当に最近仕事で知り合ったそのライターの人も同じこと言ってて、なんか本当にシナリオ書くときは、なんかその例えばキャラクターとかのなんかその人生の中でなんか一番面白いなんか 2,3 時間をまとめたものが、まあシナリオ足りうるっていう。
あ、
まあ、実際さ、なんかその辺の人のさ、なんかその日常、まあ、その俺の行動、昨日一日をさ、うん、なんか文章化してさ、読むってさ、もう耐えられないわけじゃん。つまらなさすぎて。でもさ、俺の人生の、その、まあ、7、80年のうちの最も面白かった一日は、まあ、読むに足りると思うんだよね。まあ、基本やっぱそういうことみたいな。
まあ、誰でも人間一冊は小説書ける
って。そうそうそう。
まあ、そんな感じというか、うん、まあ、あとはほら、例えば、なんて言ったらいいの。あ、ごめん、ちょっと今ちょっとなんかうまく言葉がまとまらないから。
でもそのくらいなんか意思を持って切り取らないといけないんだよね。なんかそのキャラクターの日常を書いてみましたじゃなくて、そいつらなんか一番面白いとこ書いてないっていう。
あ、まあね、それぐらいじゃないと、
うん、やっぱシナリオにならないんだよね。そのなんかキャラクターがの日常はシナリオではないっていう、なんかそういう話を割となんかしてて、あ、武田さんもなんか俺の知り合った人もいろいろなみたいなこと言ってたなっていうことをなんかちょっと思いました、う
ん、なんか絵について個人的にいろいろ聞きたい。
はい、どうぞ。
1時間につき5000円ぐらい
セミナーをやる
みたいな、レッスンみたいなことな
の。レッスンバン、
白夜さんとかにと宅に突撃訪問。白夜さん家でオフやろうぜそこそこ広いし
昔ラジオはうちでやってたんだよね。あの上田さんがまあちょっと近くに引っ越してきたから今上田さん
の家
で。そうか、今重要なことを今気づいて、あのこれ収録のやつって普段録音してるんだけど、録音をするの忘れてたから、ちょっとどうしようかね、ポッドキャストの方。
あ、できるできる。このあのニコ生のなんかタイムシフトで視聴して、まあ、それをなんかダウンロードするのができるから。
あ、そうな
の。
じゃあそれからあの無理やり MP3 をリッピングする、
そうするやん、
抽出するやん、うん、
なんかソフトをちょっと調べて使おう、落とさないといけないから、
はい、
みんなやってるからそれはでき簡単だと思う。
まあよかったね。
俺がその録音の方法が分からなくて、自分でそのニコ生やった時それ使ったんだよね。
そう
として、
あ、そんな簡単にできるんだ、うん、俺まるまる録音っていうか本当にそのほら、
うん、
オーディオで録音してたんだよね、うん、そのやり方が分かんなくて、うん、
はい、
だから1時間だったら1時間ずっとその回しっぱなしでっていうやり方を、うん、
は
い、
あ、じゃあ逆に言うと今までいやもう録音作業がいらなくなるわけだ。
あ、まあそれがあれば、
うん、
ただ それ自体俺は本当に基本的な機能しか使ってないから、もしかしたらすごい制限があるかもしれない。
ああ、なるほど、ね、
まあ一回試したいけど、はい、今回。
ただ多分この動画自体はもうそのまま落とせたから、そこら辺はあんま問題ないと
思う。ああ、
多分ポッドキャストするんだったらもう MP3 音だけ抽出しなきゃいけないから、それがまあ、
むしろそれ抽出で即座に上げておしまいみたいな、
抽出は楽なんだけどね、もしそのままダウンロードでき
る。ああ、そうか、まああと編集は多少がね、あの僕がやばいこと言ってる可能性があったんですけど
絵についてなんかそのいろいろマニュアルみたいなのを自分でなんか、うん、なんか意識してやってたりはするんだよね。なんかそれを他人に伝えないたいという欲求があったときもあるんだけど、今はあんまないね。
今はないんだ。ないんだ。
別にまあどうでもいいわっていう。
ああ、確かに、あ、でもそういうのあるのかもね。僕も一時期この文章のある時期は拙いんだけど、まあ、ある程度まとめたものは知見として有効じゃないかみたいなことを考えて、でもやっぱそのやる気がなくなる。
だったらほらニコ動にそのままアップするとかって言って、最近多いよね。そのほらやってみたに近いシリーズというか。
そうそう、う
ん、でもあれをやその仕事でやっぱそれで一人やる機会があって伝わらんっていうことが分かったからやっぱ。
これなんか音楽の作ってる人とかのやつは、あ、これは上手いなと思うんで。
あ、でもあれ技術とかツールのあれがいっぱいあるからさ。
そうそうそう。
でも僕らとか上田先生の絵 の, そのタッチとかさ、文章のこのテイストのこの感じみたいになってくる。
あ、まあそれは難しいだろうね。
そうだから、あれを、ね、やるためにはやっぱ1年2年いるっていう。
あとはまあ事前にこういうことやってきてねっていうなんか下準備がいるから。
あ、そうそうそう。
じゃあほら弟子募集みたいなやつは上田さんの。
いやー、
めんどくさい、
めんどくさい。
あとある程度感性が一致しないと。
どっかの会社はデッチ暴行に出るみたいな会社があるんでしょ。
だから結局その、うん、まあうちでもそのグラフィッカーとかを使うと思ったらやっぱそれやらなきゃいけないんだよね。ある程度の絵のタッチをまあ全体に浸透させて真似てもらうとか、
うん
うん、ある程度指示しなくてもそのレイアウトとか組んでもらったりとか背景合わせてもらうとかできたらいいんだけど、うん、うん、まあ今のところその余裕はないからね。
これはでも完全にまた聞きの話だ。また聞きのまた聞きくらいのあれだけど、その、うん、結構イラストの有名でなんか三崎クレヒトさんだったから、
はい、
あの結構特徴的な描き方、
うん、
あの方が一番大変だったのは何って言ったら、そのあの同じスタッフの人に、うん、の絵の塗り方のテイストを合わせるのが一番難しかったっていう、
うん、
そこの統一が一番難しいっていう。
本当に同じツール使っててもやっぱ塗り方とか、まあ、当たり前だけど個性が出るし、個性がきつい人ってイラストとしては強いんだけど、やっぱそのグラフィッカーとかにするとしんどいんだよね。
リトルウィッチがもうまさにそうじゃない。
なんかリトルウィッチは本当にしんどかったんだよ。まあ、その内部授業を語るのは別に俺その勝手に語っちゃいけないんだけど、とにかく本当に本当にその最初の頃同じようにグラフィックを合わせることができなかったんだね。いわゆるエロゲーの似じゃないから、そのフォーマット自体がもう業界一切浸透してないわけで、誰もそういう風に描けないから、最初のうちは そもそもなんか色塗りが始められないっていう。
あとしかもみんなが結構特徴的な絵描く人、絵とあの塗りの世界観を持ってる人から、
そう、あれは
絵に合わせられるみたいな。
マシンだったんだね、あれは。ああしないとダメだったんだよ。最初本当にエロゲのグラフィカみたいな人を呼んでたんだよ。なんかそのなんか本当にエロゲの意ってあるじゃん。
あ、
グラデーションとかで、まあ、その人に一から教えてとかさ、そんなのまあ無理じゃん。だからある程度その近いタッチの人を集めたっていうのはあるんだよね。
あ、
まあ、 もちろんその全く同じじゃないんだけど、
う
ん、
ああまあでもそのテイストっていうのがすごい
だろう、おそらくまあできるだろうみたいな。でやっぱ見るとやっぱそれ完全にやっぱり一緒ではないんだよね、そこまでやっぱ統一されてないんだけど、まあ普通の人が見たらまずまず違和感ないぐらい見てて、
あじゃあ分かる人が見たら結構分かっちゃうもんなんだろう、ね、
やっぱどんな僕も、ね、職業から文章読んだら、あと絵の音楽もこのなんかこの曲のこのタッチみたいなのない、
まああるけど音楽は比較的分かりづらいかもね。
あそれはなぜ
なぜなぜ、いや分かる人は分かるけど、その例えば菅野陽子とあの河合健二とかが多分なんか一緒にやったら多分分かるんだろうけど、それでも普通の人とかだったら分かんないんだよ。だから武田さんと他の人だったらすごい多分それ顕著に出そうだけど、そんなに個性がない人同士だったらまあいけるとかもあるかも。まあまあ絵もそうなんだろうけど、
なんかよくアニメで作画マニアとかアニメもその同じキャラクターの絵同じ絵柄で描くわけじゃん、でもやっぱところどころ違ったりするのたまに分かるじゃん、作画マニアって完全に気づいたりするからね、あこのシーンのこの場面は何々さんですねみたいな、
スレッドすごいよね、
そうあこの場面の原画は何々さんですねっていう、
だから人間のパターン認識能力を限界まで使ってる、
はい、あこの手首のひねり方は何々さんですよとか、
それあそう
だ、そのレベルで分かるんだよ。
ああでも確かに僕も文章の天皇近づいて人分かったりするからな、
うん、
そのたまにだけど、
そうだから本当にその団体作業ってやっぱそこが難しいんだよね、それをなんか許容してもいいんだけど、やっぱその統合を統一するっていうのは基本的には重要で、アニメでなんかね、やっぱシーンごとに絵バラバラだとやっぱね、やはり誰が誰やみたいな感じになるし、そう、
ね、やっぱ難しい、やっぱ本当なんか細かいとこなんだけど、やっぱその同じ職業の人はやっぱ分かっちゃう、
そう、
あとはまあいっぱい見てるプロユーザーみたいな、
たまになんか面白いから見てみ、そういうこと
なるほど、
ジャンプとかでさ載ってる漫画でさ、なんか後ろになんかたくさん人がいるとか、いわゆるモブってやつがあるじゃん、 あれは大抵そのアシスタントさん描いてるからさ、なんか全然違う顔だったりするんだよね、なんかそこがまあ面白かったりするんだけど、
最近絵のタッチが似てる人が多いみたいな気がする、
そうね、
これは流行りだから、
時代が進むごとにやっぱ最適化されてきてるんだよね、こういう絵柄が流行ったらバッとそっちに流れるみたいながあって、
ただでも今って絵の消費がめっちゃ流行るね、
絵の消費はめっちゃ早いね、
だって今さ、だってあのブリキさんっていうじゃん、有名な鋼の人、だって今あの人が古いとか言われてるからさ、
そうね、
その聞いてるところによると、
でも俺の感覚ではその癖の強い人ほど消費は早いんだよね、
なぜ
飽きられちゃうからだね、
あなんか個性的だからいっぱい見て飽きるね、
いっぱい見て飽きるが一番正しい、
逆に言うとそのよくあのラノベ塗りのよくある絵はあるじゃん、あれは要するに個性的じゃないから、まあ、あのいい意味というかで埋没してなんかその風景のように見えるとかそういうことなのかな、
そうね、消費はされないんだよね、消費はされないけどあんまその一定の期間でブレイクしたりしないみたいな、
あなるほど、まあそうだね、これはまあ言うなれば埋没のマイナス面というか、
そうそう、なんか個性的なんだけどあんまブレイクしないくらいが一番立ち位置としていいと思うので、俺はそうしてるなんかあんま流行んないようにしようみたいなな
んかそれはなんかあのちょっと聞き方違って負け惜しみたいな、でもさそれやってると江頭2時50分さんがそうだよね、あの人って仕事量すごい積極持ってる
の、まあ、瞬発的に出るじゃん、そのスペシャルとかで出るタイプの人だよね、
あそうだからあれ、いやあれ意識的にやってるの、
あ
インタビューで答えたんだけど、だから毎月やるとその江頭2時50分が消費されちゃうから、それをやらないように自分をコントロールしてるっていう、なんかめっちゃクレバーなこと言った
んだ、なんかバラエティのレギュラーとかにはなってないわけじゃん、
うん、
だってそんなことしたらもう終わっちゃうと思う、
うん、だから一瞬でだから江頭のあの芸ってある意味さすごい衝撃的で、からさっき その個性的な絵じゃないけど飽きる、
うん、
すごい芸能人にやっぱ近いんだよね、芸能人でその深夜枠でなんか出てて、うん、そのゴールデンのバラエティになってその司会とかやっちゃうと、もうその辺中消費されても飽きられちゃうとこあるみたいな、本当にその全く仕事がなくなってる人とかいるんだよ、ゴールデンで大ブレイクしてたのなんか次の年になったら仕事が一本もないみたいな、なんか絵描きとかね、やっぱそういうのあるんだよやっぱり、でもなんか不思議とやっぱ消費されない人とかもいるんだよね、前もその漫画家さんが話してこの話多分ラジオでしてたと思うんだけど、なんかその貞本義行さんとかさ、なんか昔から絵ってほとんど変わってないんだけど、なんか昔も今も受けててそんな絵柄も古いような感じがしないっていう、なんか不気味な感じなんだよね、なんかそこまでその普遍的な絵って描けるもんなのかみたいな、ま個性がないわけでも全然ないし、なんかそういうところってなんかラインってどこなんだろうみたいな、なんか確かツイッターとかで赤松さんのところが語ってたのかな、あれはどういうことなのっていう
でもそれはなんかもうある種の天才みたいな、
ある種の天才って言ってたのはそれまでなんだけど ね
言っちゃうと宮崎駿みたいなもんで言
ったら、うん、そうそう、
ね、なんかその消費さその人が好きなことをやってんだけど、それが全部そのちゃんとその時代その時代に合っているっていうその怪物みたいな人がいるんだよ、
う
ん、
そうね、 なんか創作物が普遍性を持つっていうのはなんか 絵とかその、うん、ほらアニメとかエンターテイメントってやっぱ流行りもんではあるわけじゃん。ああ普遍性を持つってのはちょうどすごいことだと思うんだけどね。そうね、絵によって感情にできるものとできないものが個人的なの。これもなんか俺は分かるんだよね割と、う
ん、ああでもそれは分かる。なんか上手いんだけど、僕はこの絵嫌いなんだけど、絵でも文章でもいいけど、だけど上手いのは分かるけど嫌いっていう。
小説とかの表紙ってなんかいろんな絵がついてるじゃん。斜めだった漫画で、うん、まあ、SF とかファンタジーとかと大人向けの本だとまあちょっと変わったファンやつとか写実的なやつとかついてる。そういうのでやっぱ格みたいなのがあるんだよ。風格というか品みたいなものがあって、うん、なんかそういうなんか面白い面白くないが すごい変わっちゃったりするんだよね、うん、面白そうみたいなオーラがなんか、はい、もうジャケットの画だけでやばいみたいな。
すげえハードエッセイとか、例えばなんだろう、伊藤のじさん書いたらみたいな感じなん
です。そうそう、
別にそれはあの伊藤のじさんに悪いって言ってるんじゃなくて合わないっていうだけなんだよ。
そう、
そのテイストに。
なんかさ、あのスティーブン・キングとかクーンズの表紙書く人でなんか不気味な風景が書く人、
あ、
名前ちょっと忘れちゃったけど、
ああいうのってなんかもう有名な人がいるの。
有名な人がいるんで、ほんでその人がなんかたまにその日本の作家さんのなんか小説の挿絵とか、挿絵っていうか表紙の絵を描いたりすると、そうすげえ面白そうに見えるんだよね。なんかオーラ出ちゃうみたいな。
でもやっぱそれこそがまさに技量というか、その自力なんだよね、うん、多分、うん、顔は可愛いけど体のバランスが悪いとか、これは単純になんかもうデッサンの量が足りないみたいな。
そうね、俺もデッサンの量は足りないからね。なんかその絵がどの辺のラインからなんかそういうなんか品みたいなのを身につけるかみたいなすごい難しい話で、なんか一概には言えないんだけどね。
そう、確かにむしろデッサンみたいなの考えるもんな。だからこのことを伝えるために、この情報とこの情報とこの情報をこの順番に並べることできちんと理解になるみたいな。
そう、
まあ、それが多分文章におけるデッサンみたいな。だからそれをあのもう身につくまでやらないと意識とやっぱ結構ガチャっとなって、僕の文章ってやっぱ分かりづらいみたいなこと、今回のそのゲームをやっぱ文章ちょっと分かりづらいなみたいに言われるんだけど、多分言われるところが僕だったら自分のゲーム読むから大体分かっちゃって あここは多分分かりづらいなんでごめんなさいみたいな。
でもそれぞれのパラメーターを伸ばすとやっぱバランスを取っていかなきゃいけないんだよね。技術だけが伸びすぎても仕方ないし、感性がのだけが伸びすぎてもどうしようもないみたいな、まあ、技術で支えられないみたいな。
ただ技術って結構フォローが効くし、感性は逆にその伸ばすのが読めないっていう、
うん、
ね、今流行りのフェイドゼロ見たら感性最先端になるかってことやノーじゃん。
そう、でもそういうのって本当になんかマニュアルがないから、とにかくもう見るくらいしか俺はなかったんで、昔なんかそういう勉強しかすることがなくて、どうやったらその感性っていうのは伸びるんだろうと思って、なんか結局その映画見たりとか音楽聴いたりとかそういうことをなんかするしかないみたいなことはあったけどね。
多分狙っては無理な気がするけど、ただ一言だけちょっとマシなんじゃないかと思えるのは、人が見てる絵も見るっていうことだと思う。
ああ、
まあ、それやりすぎると当然マイナーの方には行くんだけど、メジャーなもんってさ、パッと見ればいっぱいあるから吸収は簡単なんだよ。
そう、似たようなものが多かったりするから。
そう、
まあ、本当になんかそのさっきもなんかシナリオの話で言ったけど、なんか知識をやっぱ持ってて損はないんだよね、
うん、
まあ、ここがなんか惜しい守るみたいに突き詰めたらもうそのコピー&ペーストのなんかパターンをいっぱい持ってるだけで勝てるみたいな。ほんでそれがその常人と比べたら1000倍ぐらいないとダメみたいな、はい、そこまでいけばその他人にはそのコピペとは分かんねえみたいな。
あ、ね、あのトリフォーのなんとかとゴダールの何々って言われたら、あ、うんみたいな。
それって何のチャンネルでもそうだわ。その音楽もそうだけど、うん、あのなんだっけ、あの有名なさっき菅野陽子さんとか、うん、あのなんかみんな普通、まあ、音楽あんま聞かない人が聞くとそのオリジナリティがあるっていうけど、分かる人が聞くと、ああ、あの曲のコピーとかあの曲のコピーだってやっぱ分かる人には分かるっていう、
はい、結局なんかその創作物なんか所詮はもうその自分の知識の中のその順列組み合わせでしかないわけだから、うん、まあ、それはまあそうなんだよね、うん、ただその順列組み合わせが原因になるかどうかはまあその人次第っていう、
はいはい、まあ、その並べ替えこそがセンスっていうか、そう、ね、個性みたいな。
でそのベースとなるやっぱ知識量はやっぱ無限大ぐらいあった方がいいんで、ね、本当にパターンが少なかったらまあ余裕でも分かるからね、うん、まんまぶりじゃんっていう。
何の話なんだっけ、
なんか勉強し
ようみたいな、
まあ、さっきの一番初めの話の続きみたいな。
そうね、絵に関する質問とかなんかしてきたのかな、
なんかだいぶなんか創作一般みたいになってきてる。
創作一般本当になんかそのわりかしなんかそのプロにもなったし、なんかその年月もそこそこ俺キャリア多分まだ5、6年なんだけど、うん、なんかやっぱいろいろさらに難しくなってくるんだよね。もうこの先どうしたらいいんだよみたいな。
何が難しい
の。まあやっぱり行き詰まりみたいなの出てくるんだよね、うん、本当にそのいい作品の本当にいいところがとか、まあ 心底分かってくるみたいな、まあ、自分にキャパシティがないとなんかその映画とか見てる分かんない映画とか昔あったじゃん、なんか俺ゴダールなんなんお前っていうとかあって、ほんでそれをまあそのいろいろやってから見て分かったりするんだよね。
あ、まあ、
だからこんなにすごいことやってたのがもうやばくないみたいなことはなんか徐々に分かるようになってきてる。
あ、それはあるね、うん、あの昔感動したものをもう一回見るとか結構、
うん、ある。そしたらなんかそれどころじゃないことないことすごかったみたいなことがあって、本当に最近もう難しいなとか思う。
だからある意味その流行り物をいっぱい見るっていうのはさ、ある意味あの成功、あの正しいことやり失敗でもある。なぜならっていうと、その見る人の方のその一定の目線の力が育ってない限り見ても無駄っていう、
うん、
その例えば窓か前からでもいいけど、そのウロブチゲンさん超すごいですよねっていう、ただしウロブチゲンさんのバックグラウンドにどれぐらいあるのかっていうのは多分育たないと見えないっていう、
うん、
それが育ってみるとあみたいな、
そう
悔しいけどこの構成は完璧だよね、
うん、その一本楽しむためにバックグラウンドとしてこっちに知識が、まあ、キャパシティがまあどんだけあるかっていうのは結構面白さを変えたりするし、まあ、こういう見方普通の人はしなくていいんだけど、なんか勉強してる人はなんか本当にした方がいいと思う、
うん、だから今自分がどれくらいの実力があってこれを見るのが正しいのかみたいな、
うん、
だから歯がないも多分なんかその普通にその何の勉強せずに見るのと、で今自分がこれぐらいのこうでこういう目的やって見るのと圧倒的に違うから、
本当にこういうのってもうここまでいくとマニュアルがなかったりするから、その自分で考えてやるしかないし、ほんでやっぱ自然とやってたりするんだよね、なんか、
うん、だからなんかある意味さ、多分この中のメンバーで音楽とか聴くとあんま純粋本当に純粋に楽しんでるかっていうと結構答えはノーって気がする。やっぱどこか頭の片隅でなんか自分 の体の中に還元するものを見ちゃうみたいな、
まあ、楽しもうとは思うけど、まあそれプラス絶対それはなんか抜けることはないね。
そうなんかだからなんか目線が常に2個ある感じだよね。
それはまあなんか作ってる人とか普通なのかもしれないけど、ね、まあ、
いやだから勝手にやってると思う。だからなんかよくあのアニメのなんだっけ実況とかしながらやってる人みんな見てると、この人なんかちゃんと物見てんのかなとかたまに不安になるっていう。
そうね、まあ、
まああれは単純にまあ娯楽としてやってるなら割り切っていいんじゃねえのか
も。でも作画スレッドの人はもうプロ以上なん
だ。そうね、作画スレッドとかね、なんであんなわかんだろうと思う。まあ多分アニメだと思うけどな、あの人はさすがにその人はあそこまでわかんないよみたいな。
ああなるほどね、アニメーター、ああそうかそうか、で何の話っていうのもうすでに、まあでも30分でも雑談を増やしたからまあいいんじゃないの。
そうね、だからなんか
そう単純に楽しむ目線と考えるけど、本当にだからこの目線をどれだけ持ってるかみたいな、
なんかその程度中の対象にそのシナリオを書くとかいうのも、なんかシナリオを書くってなんかやっぱものすごく難しいことだったりするんだよね。なんかさらにハードル上げちゃうけど本当になんか心底なんか考え尽くして書いてほしいみたいな。
まあそんだけ考えたらこう電撃対象出したらと
か。そして考え尽くしてできていいものができたと思ったら電撃対象に送ってください。
まあそこまでいかないけど、まあ僕頑張ったんじゃないっていうぐらいのものをまあ出してくれると嬉しいな。っていうか逆に言うとそのまあなんかちょっと偉そうな言い方って嫌なんだけど、なんかその僕らは一応そういうなんか目線があってそういう文章を読んでるっていう。
そう。
だからまあ先ほどのような意見がちょっと出ちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけど。
でもちろん好みで選んでないし適当にも選んでないんだけど、まあ、そこはもう若干信用していただければありがたい。
僕ら常に目にあの金の円マークがついてるから、うん、もうそれだけで見えるから
本当にいけると思ったらびっくりするから全力で作りますからね
私みたいな
本当に、ね、なんかそのたくさんの労力をかけられる作品ってやっぱ難しいんだよね、うん、その作品自体にキャパシティがないといけないし、
それにさ半年から1年ぐらい時間を捧げなければいけないから、
うん、
半端なものはみたいな。
そうね、だからリッチにいろいろ突っ込める原作ってやっぱあるんだよね。
うん、
そこら辺はまあ、そうそうそう、
あの上田がこれは言いますけど、あの声優さん雇って声入れようと思ってくれるぐらいのものが来てくれると思う。
そうね、そうだからね、本当になんか今はなんかそうね、いわゆるなんかライターさ、知り合いのライターさんとか商業ライターさんとかに頼んでなんかとりあえずなんかシナリオを作成することは割とできるんですよね。
あ、はいはいはい、
なんか今だとプロでやってる方も結構いるし、あ、まあでもやっぱそういうのをなんか求めてるわけでもないみたいな、うん、な結局昔言ってたけど同人サークルで、まあ一応前まだ同人サークルの手を取ってるけど、なんかねやっぱその商業ではやっぱ出せないものっていうのがやっぱりあるみたいな、
あ、その辺やりたい、
うん、なんかそういうやりどころみたいなのが見つかるものが来ればまあやりたいんですけどね、なかなかそれは難しい。
まあ多分その商業でやれないものって実際商業でライターをやった人じゃないとなんとなくわからないとこがあるんじゃない？
いや、そうでもとも限らないよ。例えばまあこれもまだ手前ミスのあれだけど、カーニバルって多分商業って絶対出ないしさ。
カーニバルは極端じゃない
いやだからまあ極端なわけだよ、
うん、でも収穫の12月もおそらく商業じゃ難しかったりするんじゃないの。
ギリギリ
ギリギリいける
で, もでもギリギリだぐらいなんだよ。
あでも結局なんか一回どっかに持ち込んじゃダメだったよね、
う
ん、
ダメだったよね。
ああそうだ、
メディアファクトリーじゃなかったっけ
いや違うんじゃん。あそうえ持ち込みしたの。
いや覚えてない。
一回収穫の12月の文章をなんかのコミティアかなんか の, その小説の持ち込みがやってた時に武田さんは一回言ったような気がするんだよね。
あそうなんだ。素晴らしい持ち込んで、
あ素晴らし
で落ちた。ダメ
だ、あダメダメ、うん、ダメって
言われた。なんて言われたの、
いやもうさすがに昔すぎて覚えてないけど、なんて言われたんだったかな。なんかあでもその頃はやっぱ構成ひどいんだよ。
あ
やっぱプロそこ見るっていう、
うん、いやまあ収穫の時点ではちゃんとその辺がクリアされても多分本として出ることは出たような気はする、
うん、
だカーニバルとかもやっぱり出なかったような気はする、ね、
まああれは大体、うん、多分収穫12月今僕が直せばなんか出せそうな気がする、うん、どっかで、まあ、そんな時間はねえよみたいな、まあ、
一応コミカルズね、
まあ、こっちはコミカルズしたから
になったからね、
うん、
やっぱその内容以外にもボリューム的なところで難しいっていうのもあるんですよね。例えば商業でその大長編をいきなり書きたいですって言ってもやっぱ難しいんだよね。
やっぱあれは人気を見て続編出すか出さないかを常に判断してるから、
うん、いわゆるその、まあ、月姫とかその日暮らしとかってさ、やっぱあれ同時でしかできないのよね、うん、まずまあ企画通ないし、あんな長大なもの書かせてもらえないし、うん、あれやっぱ2年か3年かけて作るのがまあ一番今やっぱいいパターンではあるんだけどね。
別に今の商業作品みたいなものを持ってこられても多分逆にそんな目立たなく終わると思う、
うん、
多分商業作品をまま同時に仮にコンバートしてやったとしても埋もれると思う、
うん、
なんかある意味そこはなんかちょっとむちゃくちゃなことやる人じゃないとダメって、
うん、まあ逆にそこにしかないんだよね結局その、まあまあまあ、さっきも言ったみたいにその例えばその本当に商業で使えるようなシナリオが来ても、うん、やっぱ同時ベースだとその周りを逆にリッチにできなかったりするんだよ。その絵とかグラフィックの素材はしょぼいし、そのゲームとしてもなんかその商業ゲームには負けるクオリティだしっていうので、うん、まあ、内容で勝負しなきゃいけないかったりするから、うん、なんかやっぱりね難しいねと思うんだけどね、うん、
だからなんかむちゃくちゃやれる人が来てほしい。
うん、そうだね、そうね、まあ、勝負は本当になんかそのシナリオとか若干厚くてもやっぱリッチコンテンツになっちゃうんだよね。他のとこに予算
をかけて、声優さんはね、手つけるし、うん、やっぱそのスクリプトの演出やっぱ豪華になるし、
うん、
ね、今回のゲーム作るの見ててびっくりするぐらいなんかこのリッチになったの。
ああでも武田さんのまあ今出てるゲーム物語ゲームをちょこっと見たんだけど、うん、まあ、これは本当に作れないんだよ。でも、うん、あのレベルでも本当に同人では絶対作るのは無理っていう、
うん、
なんかそこら辺の差をまあどうしようかみたいなところにやっぱ昔言ってたんだけど、そのシナリオはなんか金をかけずにクオリティが上げられるっていう
あ、まあ、まあ人間の頭と文章だけど、
うん、武田さんとかまあライターの人が耳から血を出すくらいでまあなんとかなるんでそれはまあバンバン出してもらえばみたいなだからグラフィックのなんか質を上げるともう人数を雇うしかないんだよ。人数を雇うかアホみたいに時間をかけるかだから、なんかその商業と同じものはやっぱり絶対作れないみたいな。
まあ、そうなると、ね、企画と何がみたいな、
うん、やっぱ内容で勝負するしかないし、まあ、今ちょっと iPhone とかのアプリを出してるけど、 iPhone とかってやっぱリッチコンテンツは難しいんだよね。
そうですね、うん、あとメインスの工夫とかですよね、まあ、こうなってくるとあの魔法用体験版について喋り散らしたいんだけど、あと10分しかないから、うん、もう魔法用体験版あと2時間は喋れる、
うん、あでも魔法用はちょっとなんか先週くらいに多分やったと思うんだけど、あれはちょっとやっといてよかったと思う、
うん、あれは絶対必須だって。なんかあのナスキの子さんのインタビューでだって魔法使いのやる終わった後演出という言葉で意味が変わるでしょって言って、うん、変わるって、うん、ただしあのプロの人に何人か聞いてみたら全員ドン引きみたいな、
うん、
これはできないっていう、うん、その多分やり方自体は多分頭の中になって多分実現も可能なんだけど、時間と素材の労力がかかりすぎて、
そうね、あれはもう絵だけでもちょっと無理だからね、
うんうん、
めちゃくちゃコストがかかってるってこと。
いやだからとんでもないコストがかかってる。だから演出だけに2年かかってるっていう。
あ、
うん、でだからそれだけ素材をババッと作れるっていう。
ただまあノベルゲームの表現としてあそこまでできるっていうのはやっぱちょっと未来を感じるんだよね、うん、あここまでできるもんなんだろうっていう。
だからあの限界値が上がったのが分かったから、
うん、
ただねこれからアクションモノ作る人は辛いだろうなって思う、
うん、あれらしいの。
そうアクションモノは全てあのなんだっけ演出名は魔法用とその比較される、うん、まあ、魔法用は短いからあんだけ演出を突っ込めるんだけど、長編だろうがその短かろうがユーザーからしては分かんないから、分かんないというか多分どっちでもいいから でも、でも魔法用なんてすごいものを見ちゃったらもう長いやつでそんな演出に力入れられないものでも魔法用で演出される、あの比較されるから、あれはきついだな。
なんか普通のコンシューマーのゲームみたいな流れがね、ほらコンシューマーもあまりにもグラフィックがすごすぎて、
ああまあそうそう、
もうお金がかかってしょうがない。で今ほらモバゲーみたいなのが流行ってるから、
ああまあ
逆にシンプルなものに行くっていうのはあると思う、ね、
そう。でもあとモバゲーとかがちょっとクレバーだなと思うのは、つまりその携帯電話とかその iPhone とか言うならば性能の低いプアなところに行ったってところがうまいんですよね、うん、だつまりあもうパソコンみたいにその性能じゃんじゃん上げられない、性能は低いところじゃないか、だからしょうがないよねっていう、そういう言うならば言い訳というか理由がちゃんとできるっていう、あそこがマジ頭いい。
そうね、VR ノベルもまあそのスマホでノベル形式のゲームが出るとか、まあ、二極化していたり、うん、まあ、今まで通りそのパソゲーも、まあ、魔法用みたいまでとは言わないまでの演出のことゲームが出るんだなと思うし、
そったら、ね、パソコンゲームなんかすごいしょぼいのやるか、コールオブデューティーだよって感じ、
まあ、テイルズ2もちゃんとねアプリをね出してるんでね、
そうよろしくね
ぜひ、
うん、でも魔法用はやっといてちょっとよかったね、あれやってなかったらノベルゲームちょっと作るのやめようかなとか思ってたからね
でもかといって僕らは多分魔法用
はできない、まあ、ああいうのは作らないけどね、
でも多分その魔法用っぽいことはできるんだよね、
まあ、その演出の中にやっぱ見るべき部分もあるんだよね、そのコストかけたとこばっかがいいわけじゃなくて、その演出のセンスとかはずば抜けてるというか、
あとその演出もあの実はこの実はその立ち入りの際でっかく作るだけで表現可能だったりするから、
うん、
だからその辺のなんかそのごまかしじゃないけど、まあ、演出ノベルゲーの演出は基本的に結構ごまかしだったりするので、うん、ある素材をどう置くかで表現ガラッと変わるから、うん、そこをいかに読み取るかが勝負、ちょっと正月は魔法用とりあえず 20周ぐらいやってちょっと勉強しようかなと思って、
そうね、魔法本当に枚数勝負とかじゃないからね、あれは、うん、1枚の絵のコストってすごいんだけど、うん、iPhone 用にはまあ PC 版とそんなに作り方変わらないけど、やっぱり画面の小ささとかかなり意識しないといけないんだよね、
うん、
だ本当にごちゃごちゃした動きの演出とかやっぱちょっとできないし、まあちょっとハード的にはちょっとしんどいところもあるんだけど、
CPU パワーがないからムーブとか拡縮が多分無理でしょ
う、実はそれがかなりできるようになってるんで今
でも
今アルティミスエンジンっていうのを使わせていただいてるんですけど、うん、当時はちょっとやっぱ iPhone の性能自体がちょっと少なかったけど、うん、
3G 時代だからね、
今デュアルコアじゃない、うん、で多分もう現在のレイヤーの中のバックのレイヤーで、うん、ムービーを流しながら、まあ、全体を動かすことも可能、
あそれくらいできてるんだ、
もう今
へえ、じゃあかなり表現の幅が広がるね、
うん、ただまあそれをするうちらの能力がっていうぐらいの問題で、それくらいできますよ、
あでもその辺の方は僕もちょっと多少溜まってきたから、
うん、
まあそんなことはシナリオかけてなし
だったそれはそうだけどね、
俺はねいろいろなんか、うん、演出とかでいろいろ思いついたりすることあるんだけど、まあシナリオがないのでもうやることはないみたいな来年も多分半年くらい寝てることになるみたいなというわけでまあそうですね、まあ実はまあ出る対象でちょっとまあ来月くらいに審査をするもので、うん、まあちょこっとなんか良さげなもんもあったりして、もしかしたら、うん、まあ、できればその最優作品はもちろん出したいんですよね、まあ、手術の機会だから出してやっぱり最低でも1本は作りたいし、まあ、そういう時になんかちょっとしばらく本当に新作みたいなの出てないわけで、うん、いろんな演出のアイデアとかたくさん溜まってるし、うん、なんか多少まあ見栄えの違ったものというのができると思うんですけどね、
だといい、
一番やっぱその今みんながしてる収穫順じゃなくて演出的にはかなり抑えてるからね、まあ、ギャルゲーだ、まあ、
抑えるも何も、も
うギャルゲーだし、あと原型のそのスクリプトっていうか作ったのはまあすごい昔だから
2004年とか
そうだ
レベル
そうそう、
うん、まあ別にあの時代のものだからしょうがないよ、しょうがない
けど、特にその演出を変えようとはしてないから、ルーレシはちょっとまあやっぱりいじろうってことになったんだけど、自分の頭は本当にそのままでいこうだから、そうね、ちょっとまあ今後来年くらいにちょっとその辺、まあ今やってることとかがをなんか活かせるようなものが作れたらいいんですけど、さてどうなるやら、テル大賞は いつまで作れるんですか、一応来年の6月末までで一旦締め切ろうと思ってます、それ以降やるかどうかはちょっと分からないです、
ほい、
なのでぜひ参加される方は
よろしくお願いします、
じゃあ
エンディングの方
そうはい、エンディングのコーナーです。というわけでお知らせしました通り、来年本当発売の、ルーデシアアイボン版と、周辺の12月を開発して、まあ、来年の序盤はそれをやりつつ、テルジン大賞を引き続き募集したいと思います。ぜひ参加してみてください。
コミックの方もよろしくお願いします。
そうですね。ぜひぜひ買ってみてください。 そうですね、本当に今年はなんかあんまり語るべきこともなくというか、
最後の、ね、何か一言でそれぞれなんか抱負でも来年の抱負、
そう、来年はそうですね、
ものづくり系一応出てしまう、
まあ、ちょっとやっぱり新作を、まあ、テイルズ対象で採用したものか、ちょっとうちで企画を出したものか、どっちかをやっぱ1本を、まあ、夏くらいまでか年内にちょっと出すということで、でそれにまあやっぱ今年中いろいろなんか勉強したこととかを生かせるようなものを出せれば、まあまあ来年はいいかなという。
そうです
ね。まだ、というか来年はそれやらないともうちょっと、やばいみたいな。
キスワール力引けるといいですか？
モバゲーの話だけどね。
モバゲーの話じゃあそれは後で、
後で言っ
ていただいて。ください。僕は来年、まあ、今年の前半ぐらいにその商業の主なものがあるってとか決まってきて、その後どう振るかみたいな話なんですよね。まあ、仕事が終わるってわけじゃなくて、一山越えるみたいな感じですけど、その後なんでしょうね、テイルズ周りで言うと、なんかやっぱその商業だとやっぱ制約でかいみたいな最近分かってきた、今更意外と好き勝手やってたんだけど、
あ、
まあ、その上でも結構できないこともあるなっていうのが見えてきたので、なんかそれでできないことをなんか やれればいいなとは思ってるんですけどね。どうですか、
まあ、好きなものを作るのってなんか意外な制限があったりするじゃん。なんか口ではうまく言えないんだけど、好きなものは作らせてもらえるんだけど、なんかこういうところに縛りが嫌とか、
そうそうそう、
なんかスケジュールのなんか前後が嫌とか、なんかいろいろある、
テイストがこのテイストができないとか、
大丈夫とか、本当に細かい制限がすごいなんか個人的にネックになる場合があるん
だ
よ、
ね、だからそこを一切解放されたところでちょっとなんか やる場所が、幸いにもテイルズチームがあるから、
まあ、ここしかないとは思うんだけどね、商業ってまあ絶対それは他人の手は入るから、う
ん、やっぱそんなに厳しいんだ、
いや
厳しいとかじゃない、
そん
な、
まあ、たまにチラッチラッとあるの、
うるさい感じだ、
この感じができないとか、まあ、例えば血がいっぱい出るのダメとか、まあ、
もうそれで結構な制限じゃない、それ、
まあ、腕もげたらダメみたいな、
あ、ね、それはまあ上田さんも、まあ、
相手の顔面を殴打したらダメなんですよ、うん、まあ別にこれは
あ
の特に実例ではない
と、まあまあ、例えばってことで、
そうそうそうそう、まあそんな感じで、だけど
僕はまあなんか面白いなんつうの話が出来上がったらいいなっていう、
まあ、他人のことじゃん、それはそれは百恵さんのことじゃないじゃん、
いやほら基本的にほら僕はそのなんつうの材料がこう流られてきたのに僕はこうほらネジを止める係で、ね、どっちかといえば
タンポポを乗せる係、
そうそう、だからその流れてこない限りはなかなか難しいところが、
個人の音楽活動とかあるじゃん、
個人では音楽活動はしてないね、
いやもう来年から、
いやこれもうなんかさ最近みんなやってるじゃん、そのニコニコ動画でボーカロイドとか、はい、もうなんかレベル高すぎてなんか音楽一本でやる自信が全くないんだよね僕、
やりなよそれはなんかやらないと なんでそれは別にいいの、 なんかよくわかんないんですが、俺とか武田さんって割とその個人のフィールドがあるわけじゃん、個人のフィールドがあって、まあ、そこでもなんか割とそのまあ、うまくまあ成功したいってはなるんだけど、逆にさ、テールチューンで音楽を作ってて、まあ、テールチューンの音楽以外では差し知られてないわ、それは別にいい感じ
な、いやでもそもそもその無理なんだよね、その無理というか、まあ無理って言い方おかしいけど、もともとそれが無理だからテールズチューンでやるっていうスタンスで僕はもともと来てたわ
けだから、いや個人としてのことはまあまあ
別に、まあまあいいわみたいな、
でも負けないでって言われてますよ、
うん、そこはなんか白夜さんないの、割と俺は不思議なんだけど、
そのちょこちょことして金稼ぎが不可能な
ものなの、いや金稼ぎとはあんまり関係ないじゃん、
個人、まあ、個人の創作意欲みたいなのないみたいな、
あ個人ではもちろんやってるんだけど、うん、それをなんか発表してどうこうっていうのは一切ない、
あ、
う
ん、そこはなんかよくわかんないんだよねなんか俺としては
じゃあさらにあの30分にして今度はあの白夜音声にしようかまあ冗談だけど、
まあ、でもちょっとまあ来年あたりはちょっとまあ、うん、まあ、あんまりこうド派手に何かやろうっていうのはないんだけど、うん、まあちょっと少しずつ何かやろうっていうのは、
ああ
前に出ていこうっていうのは
なくもない
っていう、はいはい、
というわけで残り1分半となりました。
そうですね、まあちょっと2011年、うん、さらっと終わってしまいましたが、ちょっと来年はちょっと
頑張ります、
頑張っておきたいですね、はい、来年頑張らないと、まあサークル解散の危機だからねちょっと頑張らなさすぎっていう
まあ
頑張ってないのでもうやめましょう
そんな感じでとりあえず一旦締めますか。
はい、とりあえずまあ夏コミを買いたいですね。
はい。そのための新刊がなきゃね。
そうね。なあ、あと夏まで本当になんとかしたいね。
はい。
いろいろアイデア溜まってるんだけどね。うん、
じゃあお相手は
お相手は上田美人と
武田と
白夜でした。
良いお年を。
はい、
って言ってもなんか1分以上
中途半端に時間があるん
だよね。いや大体でもなんか29分何秒
でちょばっと切れる
から、だから一応範囲に収めましたみたいな。
そうだね、そうだね、メリークリスマスだよね。
メリークリスマスじゃあハッピーホリデイズ良いお年を。
そうね、あ、まあ、ラジオ次回は多分1月と下旬くらいだから、まあ良いお年をだね、
う
ん、
そうそう、もう今年無理でしょって感じ
だから、うん、あでも来年ね、うん、実際そのサークルとは関係ないけど、うんうん、ちょっとあのなんでエアリア充じゃないけど、雰囲気リア充になるのが僕の一つの目標。
雰囲気リア充
音楽作れよそんなのどうお前のどうでもいい。
いやその造語だよね、雰囲気リア充は。それは何なんだみたいな、それは。
だからリア充じゃなくて、うん、その外から見たらリア充に見える人になるっていう。
なるほど、
リア充とかと思ったか俺だよって。
あ、じゃ あ, じゃあそのリア充のミュージシャンになれっていう。
あ、だからそれでもいいんだよ。だからなんかミュージシャンっぽくやってて、
でも弾いてないん
ですよ。さよなら。